第4回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。本日も神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から、お送りしていきたいと思っております。本日も私のパートナー構成作家はこの人、
ジャーゲジョージです。よろしくお願いします。
ジャーゲジョージよろしくお願いいたします。どうでしたこの1週間？
あ、この1週間ですか。
アコラジもとうとう第4回になりました。
4回ですよ。
嬉しい話ね。
いや、そうでしょ。
ありがたいですよ。
もういろんな方が聞いてくださってると噂
の。嬉しいよ。だってさ、私やっぱこれ番組始めて要はちょうど1ヶ月が経ちました。
あ、そうです。早いですね。
そう、1ヶ月経つ前、要は半年ぐらいは本当にほとんど誰も聞かない状態で頑張って耐えて面白いもの作っていつか見つけてもらおうと思ってたぐらいだから、
はい、
今こうやって聞いていただけてとても嬉しく思います。ありがとうございます。言ってもジャーギジョージ、先週は、先週何でした、はい、祭りの名前。
テキサスレディオギャング祭りですよ。
そう、いわゆるテキギャン祭りが開催されました。えのきや勝松先生を呼んで、
はい、
なんと2時間に及ぶ長かったね。申し訳ない。俺も編集してて気が遠くなるかと思って。だいたいね、あのラジオ収録、あの放送時間の10倍編集に時間かかるって分かったの。
あ、なるほど。
20時間編集にかかってさ、気が遠くなるような作業でしたけども、でもね、えのきや先生来てくれたおかげで、あのメールも来てますよ。
え
のきや先生に対して、ラジオネームフグスタイルさん、細身のシャイボーイさん、ジャーギジョージさん、こんばんはと。第3回、えのきや先生ゲストの回もしっかり聞かせていただきました。最高でしたと。シャイさんがえのきやさんに対して全く遠慮しないトークがとても微笑ましかったでした。あれ、俺も聞いててびっくりしちゃった。こんなに俺なんか考えてたんだな。
フランクでしたよ、
ね、いや先生仲いいからね、仲いいで全部済ましちゃいけないんだから、ね、反省します。最後、ロックバンドを組もうぜという曲をミュージシャン、漫画家、放送作家という違う立場の男3人で合唱する様子が最高にかっこよかったです。お前も入ってるよ。
かっこよかったですね、あれね。
まあ、1曲しか言ってないのに。ただの音楽系ラジオのセッションとまた違う独特の売りだと思います。次回の敵眼祭りも期待していますっていうの来てる。
あ、
嬉しいね。
嬉しいです。
嬉しい、たくさんね、ありがたいよね、
はい。
ラジオネームドブガウ抜け作さん、白身のシャイボーイさん、西田の彼氏さん、こんにちはと。どうも、スティービーワンダーですって来て、もうそこら辺はいい。
もうめちゃくちゃ
先週はテキサスレディオギャング祭りのえのきや先生がゲストの回、とても面白かったです。時間もいつもの2倍で、とてもとても嬉しかったです。えのきや先生とのトークの途中でハイハイのオールナイトニッポンゼロの名前が出てきたのがとても嬉しかったって。
あ、
これからもアコラジ楽しませていただきます。それではシャイシャイバイバイみたいに言ってる。
シャイシャイ抜け作さんは僕はハイハイのオールナイトニッポン の、
うん、
あのリスナーが出演するっていうやつで初めて出会った、
うん、あ、そうなんだ。そうやってラジオ抜け作、僕もハイハイのラジオ聞いてたけど SV 抜け作って名前だった気がするんだよね、まあ、そのあたりいろいろね、
まあいろいろね
あるからね、
はい。
でも先生出ていただいて楽しかったですけど、その代わり今2時間で大ボリューム で、
ね、
しかもごちゃごちゃしててですね大変な、祭りだったので、今週は逆にちょっとゆっくり、
はい、
ちょっと落ち着き直しましょう。
通常にね、
取り直しましょう、
はい。
だから、今回通常回ということで、はい、ジャーギジョージと2人でね、
はい、
やっていきたいと思います。どうでしょうこの1週間は。
この1週間ですか。
行ってみてもですよ。ジャーギジョージと私は3日前かな、ちょうど、はい、2日前3日前あれ火曜日だね、
はい、
火曜日、先週の火曜、今週の火曜日に、
ね、
ジャーギジョージちょいとした映画の撮影に行ってきまして、
はい、
まだ詳しいことは言えないんですけどもね、東京のある場所で、
はい、
私たちがちょいとエキストラで行ってきましてね、
行
きました。いや、まあね、私細身のシャイボーイが呼ばれて、でなんなら、ね、お知り合い連れてきてもらえませんかって言われたんで、じゃあジャーギ行くかっつって行きましたね。
はい、行きましたよ。
で、まあ行って楽しかったですよね。
あ、楽しかったです、
ね、楽しかったです。撮影してすごいスタッフさんたくさんいて、
うん、そうです。
行ってみてもさ、はい、あんな撮影初めてじゃない、映画のあんな大きい撮影。
いや、ないですよ。
びっくりしちゃったけども、なんとね、主演の女優さんが僕のこと知ってくださってるっていう嬉しい状況もありましてねニヤニヤしちゃいましたね。
ニヤニヤしてますよ。
あのね、あの映画関係の方が、あのこちら細身のシャイボーイですって、
うん、
あの紹介してくださって、したら、あの曲聴かせていただきましたっつって、嬉しいよね
完全に浮かれてるだけじゃないですか。
でその後ね、あの関係の方がこちらジャーゲジョージさんっていう方でって言ったら、ほーんみたいな感じになってたよね。
嘘は良くないですよ。
もちろんお前のことなんて知らないよ。
いや、シャイボーイさんがニヤニヤするのを後ろで眺めてただけですから
、ね、いや挨拶したでしょ一応だって。
あ、いや僕はしてないです。
嘘つけお前な。しなかったんだっけ。
あ、女優さんはしてないです。
あ、そっかそっか。
あの女優さんとはしてないです。
そっか、
羨ましいなと思いながら、
それもねいつか発表できる日が来たら、ね、詳しい映画の情報とかここで言えたらいいなと思いますけども、はいはい、でもそのね映画の撮影がだいたい6時18時ぐらいに我々入って、ああ、はい、で、まあ、夜までかかったんだけど、ちょうど我々と同じ控室で隣にね、はい、いたのが芸人の光ゴケの片山さん、
はい、
いい、すごく優しかったね、
めちゃめちゃいい人でしたね。
行ったらロックリー体操で我々なんの見ていて、
そうですね、
光ゴケの片山ですって最初おっしゃっていただいて、はい、びっくりしてさ、あれあれで片山さんと仲良くなったんだよね。
仲良くなりました、
片山さんと仲良くなりましてですねで、まあ、いや言っても出番まで 5,6、はい、時間喋ったんだよね。
そうです、喋りました、
喋ったね。僕芸人さんとこんなに長時間ビャーって喋るの初めてだったんだよ。
いや僕もねそんながっつり喋ることないですよ。
あそう、
あのはい、
で僕どうやって言っても、僕要は学生の時ラジオやりたいなって思った時に、
はい、
言っても僕の好きなラジオは芸人さんが多いから、
はい、
芸人になんだけど芸人になってラジオパーソナリティになろうかなって思ったこともあったんだよ、
はい、
でもやっぱりどう考えてもこんだけたくさん芸人さんがいてネタを作ってどうやって売れていけばいいかって全然分からなくて、
あそういうプロセス、
でそれなら今、はい、自分はその時銀座で流しをやってたから、じゃこの音楽をやっていこうって決めて音楽をやったんだけど、だからどうやって片山さんは芸人さんになったんですかとかいろんなこと聞いてね、
聞きましたね、
全部答えてくれて嬉しくて、
ね、
あん僕だからもう今芸人さんで一番好きなのは光ゴケでございます勝手に、うん、でね、光ゴケの片山さんもまたいつか会いましょうっつって、
いや本当ね、最後まで最後の最後までいい人で
した、優しかったね、嬉しかった、はい、そんなですね光ゴケ、6月にですねワンマン単独ライブがあります、別にですね何の、いやあのお願いもされてないですけどちょっと嬉しかったので勝手に告知をしたいと思います、はい、光ゴケ単独ライブ、ライブの名前が囚われのチンパンジー、東京公演はですね大阪公演は6月14日土曜日、会場ダイハツムーブ道頓堀、これ角座、
ああはいそうですよ
角座、
もうはい大阪ですか、
はい道頓堀角座、はい、で東京公演は6月20日の金曜日、会場松竹芸能新宿門座となっております、
はい、
チケット前売り1500円、当日2000円です。これね我々も行きます、
はい
行きます、ね、それ行くね、
行きますよ。
いやー片山兄さん非常に嬉しかったねやっぱその映画の撮影にも参加させていただいたってことももちろん嬉しかったんだけども、
はい、
それ以上にやっぱりこう素敵な方がこうとまた会えるっていうのはまたすごい嬉しくてですね、とてもほかほかした気持ちで帰りましたけども、ちょっと一つだけ事件がありまして行っても、まあ、撮影東京でね、
はい、
やってまして、で私の家は今この録音している神奈川県横浜市、最寄り駅は横須賀線の東塚よね、
はい、
終電が早いんだ、もちろん東京だと大体ね、東京だと、まあ、その東京の中の場所にもよるけど大体11時半で、その日はねそのいた場所からは11時20分だったんだよね、終電が で撮影さ、まあ、6時に入ったから、まあ、終電なんか全然気にしてなくて、
はい、
でもね我々がじゃあスタンバイしてくださいって言われたのがもう10時ぐらいだったんだよ ね、
そうですね、
10時過ぎ、うん、もう過ぎてたね、
過ぎてましたねあれね、
およよってちょっと思って、ねうん、で一応スタッフさんが出番前に終電、はい、シャイボーさん何時ですかって聞いてくださって、で私も終電何時です、ジャーギも何時です、片山さんも何時ですっつって、
そうですね、みんなに聞いてました、
ね、でもやっぱ僕がやっぱ1時間ぐらい早いんだよね他の人に比べると、
はい、
でまあ撮影始まってさ、映画の撮影ってあんなに何回も撮るのね、
そうですね、
びっくりした、
なんかいや素人目に見たら、うんうん、あれちゃんと撮れてるやんと思ったと思う、うん、あちょっともう一回ここはこうでって、
言ってみれば10秒ぐらいのシーンを要は2時間3時間かけて撮る、
撮ってましたね、
あれはすごいね、
すごい気力ですよやっぱり、
そうでさ時間はどんどん迫ってくるわけ10時頃から始まって10時20分、はい、10時40分10時50分ぐらいで、およよと11時20分終電だったら11時10分にはここ出なきゃダメだな、建物でさ11時本当もう11時回ったぐらいでもうやばいじゃん、はい、要はやばい、これ終電なくなる、終電なくなって、別に終電なくなっても最悪さ明日翌日何もなきゃいいよ、でも俺翌日朝の6時からバイトがあるから
過酷な
デパートでさ肉体労働 の荷物運ぶ仕事してるからさ、それはさすがにちょっと仕事に支障出ちゃうから、
はい、
行かなきゃと思って、で11時回ったぐらいでそのスタッフさんの顔を見たらスッと俺から目線外してくれてですねここはなんとか耐えてくれっていうあれで、で私も腹決めまして、行っても映画に出演させてもらったら嬉しいと、じゃあ最後までいますっつってね、行っても11時20分終電だったらまあ最悪ダッシュで出れば3分で着くと、
言ってましたね。
あそこ着くよね、なんとか、はい、ってことは11時17分に終われば、
はい、
ギリ間に合う。撮影終わったのが11時25分っていうちょいと間に合わなかった。
虚しくも
悲しかったよ。なんならさ、もう朝までやってほしかった
よ。いや、そうですよね、
うん、もうい
あそこまで
行って、こっちは気持ち決めてるわけだから、はい、もう朝までやるよと。俺はもうこの映画に少しでも協力できるならもう朝までやりますよってところで、あと8分早ければなんてことって
25分ぐらいでもう大体他のエキストラの人も、うん、じゃあバラしねみたいな感じになったんですよね、
うん、おったまげた
終わったんですよね。
なんならさ、じゃあ主演の方々はまだあるかもしれないから、したら俺もじゃあ最後まで見学しますよぐらい言おうかと思ったら、主役の方々もバラし、はい、11時半ぐらい
お疲れ様でしたって言って通り過ぎていきましたからね。
でその建物出て粗品もらってさ、それで建物出たのが11時40分ですよ、
はい、
どうすんのと朝まで、
はい、
満喫とかもないようなさ都心でさ、
まあそうですね、あそ
こどうしますかと。で一番のどうしますかは、その一緒に撮影終わった瞬間のジャーギージョージと片山さん、光ゴケの片山さんは終電があるんで
実はね
それはあるよね。君たちは12時15分ぐらいまであったから、
はい、余裕でしたね。
俺ねえよっつって、で2人はもう別にさ、ね、帰れば帰ろうって顔してるけど、俺もう絶望な顔してたじゃん。
すごかったよ、なんか逆に変な感じで笑ってましたもんね。
あ、そう、
ハッハッハみたいな笑い方をしてましたよ、ちょっと
ハッハッハ
それですそれです、
これ俺がから元気出す時のやつ
ずっとその笑いをしてました
。愉快愉快っていう、
愉快言ってました、
ね、あ、そっか。で、まあ、どうしようかってなってさ、で、まあ、片山さんはね、翌日明日も仕事あるからって言って帰られて、はい、駅で別れて、ジャーギジョージ、お前明日何時からだって言って、お昼です、じゃあ朝までちょっと面白いこと、なんか我々だって面白いもの作るって、言ってみれば来週のアコラジに繋がるじゃんって、ジャグジョージももう奥歯ギューッて食いギューッてしながら、わかりました
言ってないです、
全然口開いてなかった、ご一緒しましょうっつって
僕はもちろん行きますよって、もう僕から言ったぐらいですからね。
でじゃあどこ行こうか、終電なくなるからさ、 でもまだ地下鉄はギリあるからさ、
はい、
じゃあせっかくだから日本放送のある有楽町まで行こうっつってね、地下鉄乗り継いで有楽町まで行ってさ、はい、降りて、まあ、12時ぐらいだよね、
はい、
で有楽町歩いて、雨降ってたんだよね、寒くて、その日寒くてさ、雨しとしと降って、どうするっつって、有楽町行こうっつってさ、有楽町着いて、じゃあ日本放送の下行こうっつって、日本放送の下行くじゃん、下着くじゃん、12時10分じゃん、もうやることないんだよね
周りに人もいないし、
あの有楽町寂しかったね。
寂しかったです。
でそっからさ、でもね、ジャーギジョージ、まあ心配するなと、言ってみれば私は銀座の流しですよと、はい、ね、私のね、もともとは流しとして銀座をはべらした男、銀座一の流し、ひいきにしていただいてた素晴らしいバーがたくさんあるから、はい、じゃあそこで朝まで飲もうよ、ね、俺がね、大阪から出てきたウブなボーイを接待してあげようと思ってさ
いや、その時の横顔超かっこよかった
です。そうでしょ、ジャーギちょっとついてってやるよっつって、
え、本当ですか、
うん、ついてこいっつって銀座歩いてってさ、はい、その日祝日でさやってなかった夜そう12時で終わっちゃうんだよ、ね、でもうオーナーマスターとかもみんないなくてさ、で何店舗か回ったけど、はい、一軒も空いてなくてさ俺のもう さっきまでちょっとカッコつけてさ、ジャーゲンなちょっとついてこいよ、
世間はゴールデンウィークですからね、
びっくりしたね、あれでもうどうしようもないから、はい、日比谷公園行って、
はい、
日比谷公園で座って、ここでこの間日本放送のイベントあったんだよなんつって
そうですね、う
ん、であったんだよっつって、そうですね、しかもジャーギーもちょっと呆れてるのか怒ってるのか悲しいのかさ
いや悲しかったですよね
悲しかったね、
何にもなかったですよね、もう
俺は東京にこんなことしに来たんじゃないっつってでもうしとしと降ってきてさ、
はい、
でもうすることないよ、でその時は火曜日だから、日本放送はバックナンバーのオールナイトニッポン、
そうですそうです、
ちょっとじゃあバックナンバーの出待ちでもしますかっつって、また日本放送に戻ってさ、
はい、
で近くの雨降ってっからバス停の屋根あるところに座って、
はい、
でその時おにぎり買ったから、おにぎりじゃ食べながらちょっと待ってて、そしたらジャーギーがね、ツイキャスやろうかって言い出したんだよね、
はい、
ツイキャスっていうのは、まあ、ネット放送だよね、ちょいとした、はい、で僕はツイキャスあんまよく分かんないから、じゃあやりましょうかって言ってツイキャスやったら、いわゆるこのアコラジのリスナーが何人か参加してくださって、
そうですね、すぐもう見てくれました、ね、
見てくださって、はい、映像付きでなんかこうできるんだよね、その場から、あんな簡単にブロードキャスト放送ができるのね、
そうなんです、
すごいね、でそれで放送して結局朝の4時半まで放送しました
です3時間半ぐらいしゃべったんじゃないですか、
3時間半でもね、とても楽しかった、
楽しかったですね。
あ、要はいわゆるハガキ職人と呼ばれる方々と初めてコンタクトを密に取って、このアコラジに出してくれる方々もそうだけど、
はい、
僕はこうラジオたくさん聞くのはもちろん聞いてたけど、ハガキ職人ではないから、ハガキ職人とは何なんですかと、どうやってハガキ職人になったんですかとか、あとどんな話したっけ、まあ、僕の好きなクリームシチューの俺たちの話とか
してました、ね、
僕の好きなグラビアアイドルの話とか、はい、あと何の話したかな、
まあ、ラジオネームの
由来とか、ね、そうラジオネームはどうやってラジオネームすごいになったんですかとか、はい、いろんな、そう、その件に関してもメール何通か来てますよ。ラジオネームチハリンさん、はい、火曜深夜のアコラジ出張編お疲れ様でした、途中で寝てしまいましたが、とても楽しい時間を過ごさせていただきました、そりゃそうだよ ね、深夜のねで3時とか4時でやってんだから、そりゃ寝るよね。逆に俺みんなが心配だったよ、
ね、
早く寝なよ。
最終的に30人ぐらいずっと起きてました
もんね。ずっと30人とずっと一緒にいたからね。
そうか、
続いてラジオネームコモハカさん、はい、ジャギさん、ホスミさん、こんにちはと、この前の朝方のツイキャスでこのラジオのことを知り聞かせていただきました。あ、ツイキャスで知って、アコラジにメールくれたんだ。面白いですね、これからも聞かせていただきますって。こんなのもあんだね、
すごい嬉しいです、
ね、ありがたいねラジオネームフグスタイルさん、細身のシャイボーイさん、ジャーギージョイさん、こんばんは。4月29日深夜のツイキャスお疲れ様でした。いえいえ、実は、
はい、
近くで仕事中だったため、休憩中の4時台に急いで銀座を駆け回りました。しかし運命の糸が通じていないせいかお会いできませんでした。悔しいです。なのでぜひまた銀座で終電を逃してください。やだよ、今度は歌舞伎座寄りで配信してくださいではって、そうこうやってで、要はあのこの場所にいますよって、いわゆる日比谷公園の近くと有楽町の日本放送の近くでやってたから、ね、はい、やってますよって言ったら、じゃあ行きますよってフグスタイルさんが言ってくれて、
はい、
でもあの見つけられなかったみたいね。
そうです、
残念だね。ぜひ見つけてほしかったね。でもそんな中ね、一人ラジオネーム柴田さんという方が来てくれたんだよね。
はい、来てくれました。
びっくりしたね、家から自転車飛ばして。
そうですね、いきなり来ましたもんね。
雨だったんだよ、びっしょびしょで来てさでも柴田さん嬉しいじゃん、だって来てくれて、はい、さ、楽しく、じゃ あせっかく来てくれたから、じゃあ一緒に喋りましょうって言って一緒に喋ってさ、
はい、
で4時ぐらいになったら自転車で、明日も仕事なんでってさ、さっそうと、はい、あの自転車で雨の中ね帰って、その柴田さんの後ろ姿かっこよかったよ。ラジオネーム柴田さんのね、
はい、
そのラジオネーム柴田さんのからメールが来てますね。ラジオネーム柴田、あれから寒気が止まりませんって来てます風邪ひいちゃってんじゃねえかごめん柴田さん、
変なこと
に、変なことに、巻き込んでしまって申し訳ない。でもね、今回も元気にやっていきたいと思います、はい、またね、なんかイベントとかできればいいなと思います。本当に、ツイキャス参加してくださった方々、また、今週もね聞いてくださっているこのアコラジッコのみんな、
はい、
今週も楽しい放送やっていきますので、ぜひぜひこのゴールデンウィークの真ん中、楽しんでいってください。では本日の1曲目、5月ということで真っ青な空に似合う曲を聴いていただきたいと思います。細身のシャイボーイで青が似合う男になりたい。
好きな色は何ですかって聞かれて戸惑った。だって本当のことを言ったら君に笑われるような気がして、胸を張っていきたいよ、誇らしくありたいよ。そんな理想の自分はどこへやら見失ってなんかつらいよ。一つだけでいい本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。全てを包み込むような青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。心にさつき風吹くような、周りの目を気にしてんだ、釣り合い取れなくて。だって君はとても美しくて、僕はいつもダメなやつで。そんなつまらないことは気にしちゃダメだよって。君は僕のことを笑うけれど、やっぱりもっと強くなりたいよ。一つだけでいい本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。君に見合う、君に見合う、君に
み合う男に僕はなりたいよ。涙を流させやしない。君に見合う、君に見合う、君に見合う男に僕はなりたいよ。この手で守らせてくれよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。全てを包み込むような、青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。心にさつき風吹くような、ありがとうございました。細身のシャイボーイで青が似合う男になりたいでした。千葉県ラジオネーム甘口ブラックペーパーさんがくれたお父さんと仲良くなる方法。お父さん、お揃いのギャップのパーカー着て銀座を歩こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャーギジョージです
がお送りしております細身のシャイボーイの第4回アコースティックラジオ。今回もね、皆さんからたくさんメールをいただいております。ありがたいね。
ありがとうございます。
なんかね、メール見ていて、嬉しかったのは、アコラジで初めて、ラジオにメールを送りましたとか、初めてラジオでメール読まれましたって方がいて、はい、とても嬉しいね。
嬉しいです。
その経験をアコラジで最初にしていただけるっていうのは。
そうですよね。
例えばね、福岡県ラジオネーム、ひむろぎ改め猫の枕さん。先週は私のネタを読んでいただきありがとうございました。これまでラジオを聞いていても投稿することはなかったのですが、細見さんやジャーゲさんの柔らかい雰囲気に後押しされてつい送ってしまいました。しかし人生初の採用ネタが個人的にあまり面白くなく、才能のなさを実感し、今後ネタを投稿するかどうか迷っています。読んでいただけた嬉しさと、今後はコラジに迷惑をかけてはならないというもどかしさでいっぱいです。こんな私ですがどうか次のネタも読み上がれ、この豚骨スリム野郎。急に切れました最後に。
いや、ちょっと豚骨スリム野郎がちょっと滑ってますよね。
お前冷たくいすんなよ。せっかく送ってくれる。
嘘ですよ、送ってください。
PS、 これから徐々に暑い日が増えてまいりますが、どうかお体ご自愛ください。採用していただき本当にありがとうございました。これからも毎週拝聴させていただきます。ものすごいちゃんとした人だぞ。
超いい人じゃない
ですか。福岡から送ってくれてんだぞ。
あ、
それに比べてお前はつまらないとかさ。そういうこと言うなよ。
いや、送ってきてください、待ってますよ、
ね、ラジオネームあやたもさんも、はい、アコラジスタイさんから来ました。メール読まれた、すごい嬉しい。ラジオで自分のハガキが読まれる気持ちがちょっと分かった気がします。すごい嬉しい。
あ、
やっぱラジオでこの読まれるっていうのは本当嬉しいからね。
そうですね。
そう、続きまして茨城、在住ラジオネーム白平さん。シャイボーイさん、ジャーギさん、こんにちは。先日第3回目の放送でふつおたを読んでいただいたものです。白平ってあれだね、はい、彼女と遠距離してるって言った。
ああ、言ってました、
第3回目が放送された4月27日に、足にずっと巻いていたミサンガが切れました。何かいいことあるのかなと思っていたら、なんと、アコラジで自分の送ったクソつまんねえ普通オタが読まれているではないですか。ちなみに、ラジオで自分の送ったメールが読まれたのは人生初だったので、鳥肌が立って何回もその部分をリピートしました。いいね。榎谷先生もいらっしゃって忘れられない記念すべきテキサスレディオ祭りになりました。ちなみにシャイボーイさん、ジャーゲさんにお聞きしたいのですが、初めてラジオでメールを読まれた時の思い出などがありましたら教えてください。ミサンガが切れましたが、これからもアコラジとの縁は切らずにいきたいと思っておりますと書いてます。
ああ、いいですね。
嬉しいね。だから
ミサンガが切れたんですよ、僕たちのこのアコラジで。
そっちミサンガは知らねえよ。白兵は彼女がと遠距離したりミサンガしたり、随分楽しい人生送ってんな。
ちょっと闇の部分出ました。
俺は一生ミサンガ巻かねえって決めた。今この時
彼女に作ってもらったんでしょうね、多分ね。
でも言ってもこの初めてメールを読まれた時の思い出、ジャーキジョージはいつですか、言ったら。
僕はもう2009年なので。
ああ、そう。
もう4年5年前ぐらいですね。
何で読まれたんですか。
剣道小林さんのジャンク、
うん、あ、聞いてた、
てめよこっていうやつで、
うん、
ポッドキャストで読まれたんですよね、それ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へ
え。なんか、ジャンクの2部みたいな感じのやつだったんで。
はいはい、わかります、わかります。
リアルタイムで聞けてなかったんですね、大阪じゃ。
おー、なるほどね。
読まれて3時5時のところのやつ で友達と競ってたんですよね、
うん、
どっちが読まれるかみたいな、
うん、あ最初に送った1通で読まれたわけじゃないんだ
そうですね
何回か
最初は何回か送りました
はん
めちゃめちゃ嬉しくて
そ, っか
その友達に、うんまあ、別のクラスだったんですけど
かる
もう橋の方から走って、
うん、
廊下走ったらダメって言うじゃないですか、うん、
走っちゃったんですよね、橋の方から走
って、うん、
であんまねこれから放送作家がやろうっていう人の選ぶ言葉ではないけど、うん、分かったはい次どうぞ
やばい心が折れているまあ報告しに行くぐらい、ね、分かる嬉しかったですね
私はね2004年中学3年生の時に、
はい
ミュージックキングダムって FM 横浜の番組に読まれたんだっていうのも私は1月10日が誕生日なんだけど、
はい、
その時にちょうどね成人の日が1月10日 で,、
はい、
でその前が要は冬休みかなんかで要はまあ誕生日なんへ本当は月曜かなんかだったのかななのに学校に行かないのに誰からも誕生日祝ってもらえませんでしたぜひ匠さん山口沙和さん私の僕の誕生日おめでとうって言ってくださいませんかみたいなのが初めて読まれてでラジオの前 でしゃあその時は僕水中花火っていう ラジオネーム、
はい、
水中花火くんハッピーバースデーって言ってもらえたんだよねそれがすごい嬉しくてね今でも覚えてますけどね、
はい、
やっぱラジオでその呼ばれるっていうのはやっぱ嬉しさがありますよね
嬉しいですね
それをだ僕が今回びっくりしたのはそれを要はテレビで活躍されたりラジオで活躍される、タレントさんや歌手の方や芸人さんに読まれて嬉しいのは分かるけど、
はい、
俺なんぞに読まれて嬉しいと思ってくださる方がいるっていうのがちょっとびっくりしてい
やもうそれは
メールで
自信を持ってやったらいいんじゃないですか
すごい嬉しかったね、
はい、
なんかねメールの思い出で言うと高校生の時とかそのクリームシチューのオールナイトニッポンとか知ってる24時聞いていて僕が高校入りたてで1年生の時に高校3年生の先輩がラジオ好きでさセグラさんっていうテニス部のもうごっついゴリラみたいな先輩がそれこそ俺も競ったんだよ僕ラジオ聞いてますって言ったらじゃあ佐藤お前一緒にメール送ってどっちが先読まれるかやろうぜっつってでね僕がある日知ってる24時で読まれたんだよ水中花火ででその翌日こうやってウキウキ楽しかったなよかったなと思いながらこう校庭歩いてたら校舎の上の方からたまたま先輩が僕のことを見けて、
はい、
バカでかい声で佐藤お違うか水中花火よかったなーって言ったんだよすげえ恥ずかしかったけどね、はい、今でも覚えてるねあの時の嬉しさと気恥ずかしさっていうぜひねアコラジどんどん読んでいきますから今後もいろんな方送ってくれたら嬉しいね
嬉しいです、
改めましてありがとうございました次、ラジオネームサイレントヒル小僧さん、細見さんじゃあげさんこんにちはサイレントヒル小僧です山ちゃんのポッドキャストで紹介されていたので聞き始めましたいきなりですが僕は今カナダのトロントに留学しています
はあ。
トロント去年大学を卒業して6月からこちらで生活しています周りの友達は卒業して就職していき自分で決めた留学ですしかし僕自身とても不安でした、でも細見さんのこれまでの経緯や覚悟を聞いて自分ももっともっと頑張ろうと思いましたこんな遠くに、こんなに遠くからも聞いているリスナーがいるので、それが励みになれば嬉しいですがこれからも頑張ってください、多分僕が東塚から一番遠いリスナーだと思いますまあそうだろうねポストキャスト万歳ですと送ってくれましたサイレントヒル小僧ありがとう
これ嬉しいですよ
嬉しいね
は
いやポッドキャストの醍醐味だよね
いやね
要は世界中でカナダで聞いてるんだよ
カナダですよ
いやーすごいねジャギジョジャどうこれ
どう
坂見よりに尽きんじゃないか
いや本当に嬉しいですこれまあポッドキャストっていうのもありますし、
うん、
ね一つのこうラジオが、うんまあ、救いになってるわけじゃないですか
わかるわかる
日本語もだって聞こえないところで、うん、唯一聞いてくれてるんじゃないですか、うんうん、それを考えたらこういうお便りが一番嬉しいんじゃないですか。
ああ、嬉しい。じゃあ、ちょっとじゃあ、シャイボーイからも一言言わせてもらっていいかな。はい、いわゆる、まあ、このサイレントヒル小僧は、まあ、大学を卒業して、これからじゃあ、まあ、周りの友達も書いてあったけど、まあ、就職していて、働く。でも、自分は、多分、じゃあ、これは語学留学だよね、多分。
まあ、そうですよね。
カナダに行って、まあ、語学留学、英語かな。で、まあ、将来の夢かなんかがあるんだろうね。で、一つ一つ、まあ、日本で英語もちろん勉強することもできるけどもじゃなくてやっぱ本場の周りのネイティブの環境に囲まれて過ごしていきたいっていう決意をして多分親にも反対されたんだろうねこの感じだと、でもね決意を決めていったっていうその決意、私も感じるところがいろいろありますただその決意をしてカナダに行ったにもかかわらず、夜 かな、まあ、家にいる時間に日本語のこのポッドキャストを聞いてしまっているということを遺憾に思います。
嘘やろって思いましたけど、
お前何日本語のポッドキャスト聞いてるんだよ、海外の聞けよ、語学留学しに行ってね、日本恋しくなってんじゃねえよ。
いや、憩いの時間かもしれないですよ。ちょっと1時間だけとか思ってるかもしれないですよ。
嘘嘘。本当にありがとう、サイレントヒルこそ。まさか怒られるとは思ってなかったのに。ごめんね、これからも聞いてね、メール
いろいろ。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。続いて、普通、今日普通をたくさん読んでいこうね。
そうですね。
のほんとしようよ。普通おた、ラジオネーム、東京都のタッキーさん。シャイ様、ジャーゲさん、こんにちはと、毎回楽しく聞いています。さて、第3回の放送でジャーゲさんが手土産にラポッポを買ってきていましたが、ちょっと気になったことがあります。何でしょう。私はラポッポのイントネーションはラケット、スコッチ、かけっこと同じイントネーションだと思っていました。シャイ様はホビットと同じイントネーションでした。一体どちらが正しいのでしょうか。あと例えがホビットしか思い浮かばなかったのですが、他には何かありますか。なんだこれ。
僕が ラポッポって言ったってこと。
俺は、
はい、
俺はラポッポって言ってる。
ラポッポ、
うん、ラポッポでしょ。
ラポッポですよね。
お前は、
え、
あ、
ラポッポ、ラポッポですよね。
俺ラポッポ。
僕ラポッポですよ。
違う、でもこの人は、
はい、
シャイ様はホビットと同じにと。え、ホビットはホビットだよね。
ホビットはラポッポですよ。
だからラポッポでしょ。
ラポッポですね。
でも俺は、俺はでも、俺はホビットと同じ。でもこの人は、この人はラケットと同じ。ラポッポだと思ってんだ、この人は。
ラポッポですよ。ラポッポって言って
た。俺はラポッポだよ。
細見さんが。
そうだよ、ラポッポだよ。
いやいや、ラポッポですって。
あ、わかった、なんでこんなバカみたいなことになってんのか。俺はラケットはラケットなんで、は
い。ラケットでしょ。
違う、ラケット、ラポッポ、ホビット。あれ？ホビットも違うなって。
同じになっている全部。
あ、知りません。
こんなに。
知りません。
こんなにラポッポが呼ばれると
思う。このメール、この質問への答えは知りませんです。なんで、続いて青森県ラジオネーム、イムヒョンスンさん。細身のシャイボーイさん、ポッドキャストで始めました。去年の夏のものではちょいとお会いしました。あ、そうですか。ジャーギ・ジョージ大先生はガチで始めましてですと。
始めました
。営業中、車での移動の最中に毎回聞いております。さて、先日第3回放送分を聞かせていただきましたが、ゲストの榎川勝正先生と私の誕生日が一緒、過去12月3日ということで、何とも偶然な事実が発覚しましたと。私はまあ36歳なので先生とは自由違うんでどうでもいいんですけどねつって、誕生日が一緒というだけで親近感が湧いてくるというか、まあ、わかります。ますます先生のファンとなりました。理由はそれだけで、テキサスレディオギャングも読みました。ありがとう、立ち読みですがって書いていいんだそれで、今後の展開に期待です。そこで細見氏やジャーゲ氏は、誕生日が一緒やでという方はいらっしゃいますかって書いてあります。誕生日、お前いつだっけ。9月か。
9月13日ですね。
誰ですか。
誰やったかな。
あ、調べたりしない、
まあ、でも F1 レーサーの方がね、
佐藤拓磨、
いや、え、カムイさんの方でしたっけ。あ、
方でしたっけって2人じゃねえよ。F1 レーサー行こう。
失礼しました、それは。ああ、多分小林カムイさんですかね。
あ、そうなんだ。僕はあの爆笑問題の田中さん。
ああ。
うん。1月10日一緒ですよ。
そうなんですね。
うん。そうそう、一緒なんですよ。
誕生日ですよね。誕生日トーク。
そうですよ。何、お前、不満があんのか俺の誕生日トークに。いいだろ、別にちょいと FM っぽいこと言ったって。俺は FM も諦めてないからだ。
あわよくば。
言っても、なんなら今週からちょっと FM に寄せていきたいとも思っている。
だから普通歌をいっぱい紹介するんですか。来たね。
続き、普通歌。細身のシャイボーイさん、ジャーゲージョイさん、こんにちはと。お二人のおしゃべりを初回からいつも楽しく聞いております。そこで一つ質問が、シャイボーイさんのペットでもあり、唯一の友達でもある、ウサギの四つ葉さんは男の子ですか、女の子ですか。シャイボーイさんは男も女もどちらもいけるということが分かっていますが、そんなことね。四つ葉さんは男か女か気になって夜も眠れません。よかったらぜひ教えてください。これからも陰ながら応援しています。シャイナラーって書いてある。ラジオネーム、細身のシャイボットさん。
シャイボットさんですよ。
これね、はい、何かっつうと、まあ、先に言っとくと、四つ葉は男です。
ああ、はい、うん、男です。
3歳3ヶ月かな。
はい。
で、男です。まあ、これで一個解決したよね。で、このね、細身のシャイボットっていうのは、
はい、
あの、要は、Twitter だね。
はい。
Twitter。
Twitter。
いや。Twitter。
Twitter。トロントの人が聞いてるんですよ。
やべや。
すげえ恥ずかしいですよ、これ。こいつら発音違うと。
Twitter。
トレイラ
ーまあいいや、あのね、あのいや Twitter でさ、
はい、
Twitter でさ、なんかこうボットっていうシステムがあるんだよね、はい、Twitter やってない人もちろんいると思うけど、それで、ね、勝手に僕の告知をし続けてくれる人がいる。
そうですよね、
これ誰だか僕分かんなくて、
僕はずっと細身のシャイボーイさんが違う作ってると思ってた。
僕だからスタッフとかいないから、
はあ、
勝手に誰だか知らない人がシャイボットっていうのやってくれてて、
はい、
誰だか教えろって言っても教えてくれないんだけどとうとうこうやってラジオを通して私にコンタクト取ってくる。
そうですよね、だってラジオの宣伝もしてくださってますもんね。
あ、そうだね、そうだ ね、
そのありがたい
です。 Twitter の方でね、
はい、
そう、ありがたいけども、お前誰か教えろよ誰なんだ
シャイボットさん。
あ、怖いじゃねえか。次、京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさん、細見さん、西田の彼氏さん、シャイって書いてあります。
シャイ、
シャイ、シャイ、お初にメールいたします。不問な議論で紹介されたのがきっかけでアコラジ第0回を聞きましたと、あまりに面白く立て続けに第1回第2回と聞いちゃいましたって書いてある。聞いちゃいましたみたいな感じで可愛いね。細見さんの独特のシャイベリ方とテンポが心地よく、歌は思わず口ずさんでししゃいたくなります。ん、どうしたんだろうこの人。
いやいや、やめてください
私には今年で5歳になる娘が別にいるわけではないのですが、彼女にはシャイ語まで健康で美しゃい心を持ってシャイだってほしいと思って、いしゃい、細身シャイ、にしゃいだの、彼氏シャイ、これからも楽しゃいラジオを記載して記載してまシャイ、乱文シャイ室シャシャシャシャイ
また練習してね、送ってきてくださいということで
1週間に1通破れてる、
破ってますね
今日選ばれました、今週の破られメール、焼け石のオリーブオイルさんでした。
おめでとうございます。
おめでとうございます
なんだこのシステムは
シャイでもおちょくってくんじゃないよ俺のこと、ふざけやがって俺のことバカにしやがって。まあね、ふとたこうやってどんどん読んでいきますからね。
はい、
でもジャーゲは今週どうでした？言ってもさ、ジャーゲジョージはさ、はい、4月から社会人で出てきてさ、はい、1ヶ月が経ったわけですよ。
そうですね、
言ってみれば新社会人になってさ、この1ヶ月社会に初めて揉まれて、
はい、
でみんな辛い辛いって言って、まあこのゴールデンウィークで実家に1回帰ってね、下手するとこう疲れてしまって、あのまた東京に来られなくなって仕事辞めてしまう方なんかもこのゴールデンウィーク前後ではいらっしゃいますけども、
はい、
どうですかジャーゲジョージも辛いですか？東京
楽しいですね。
だろうね。お前だって、ちょっと丸く、太ってるの。
全然痩せないねとか言われますもんね、やっぱり。
そうだよね、
はい。
ちょっともなんか苦労してる様子がないよ。毎日すごい楽しく。
はい。まだ多分 ね、あの、覚える段階でしょうね、いろいろと。
そりゃそうだけどさ。
なので、あんまり怒られてはいないんですよ、ね。
あ、そっか。じゃあ周りの方に恵まれてるっていうか、ね、優しくしてもらって育てられてんだね、多分。
ただまあ、でもね、こういう仕事なので、ちょっとね、100% やってるだけじゃダメなのでっていうことで、いろいろ動いていかないとなっていうのは思いますけどね。
どういうこと？ 100% やってるだけじゃいけないの
ね
っていう。
ああ、まあ 120% ですね。だから言われてないこともやっていかないとっていうのは、まあ、
そういうことか。
いろいろやらないと。
じゃあ、ジャーゲジョージから、あの、
逆に、ね、
この4月から新生活を送ってる人たちにちょっと応援メッセージを。
そうでしょ。うん、応援メッセージですか？
じゃあ、エコーかけようか。じゃあ、行くよ。
わかりました。はい。
はい、
今、やっていること、今置かれている環境、それは自分が掴んだものだから、決して諦めず、自分のスタンスを保って頑張ってください。シャイ。
はい、みんな聞いたか、これがですね、皆さんの送ってきたメールを選別しですよ。つまんないメールにはつまんないと、大きな声で言 う、 いやいやうジャーゲジョージ大先生の言葉です。
ダメですよ、本当に。作家にこんなことやらせないダメですよ。
来週から誰もメール送ってくれなくなる可能性がある。
ちゃんと喋れないようになってしまった、
ちゃんと謝っといてください。
ごめんなさい。
ああ、いいね。そんなね、私はですね、ちょうど先週の26日、はい、日比谷公園で行われたラジオパークというですね、日本放送開局60周年も記念されたあの、ラジオのお祭りに行ってきました。あのね、まあ、26、27ってやってたんだけど、僕は27ちょっと仕事があったんで、26日だけ行ってきまして、いろんなラジオの公開放送見てきまして、
はい、
楽しかったよ。ラジオ好きのみんなに囲まれてさ、
はい、
もうラジオのブースたくさんあってさ、それこそ高島秀武さんのトークイベントとかさ、ショーアップナイターのレジェンドとかさ、なんかラジオパークスペシャルステージとかいろんなやつがあって、 私も日本放送の、あの T シャツ買ったりしてさ、もう完全に浮かれモードで行ったらさ、僕ラジオのオフ会とか行ったことないから、はい、こうラジオ聞いてる人と触れ合う機会とか顔合わせる機会ってまあないんだけど、要はここに来てる人たちはまあ大半がラジオ聞いてる、ラジオ好きな人たちだから、あラジオこうやって同じラジオをね、違う別々の県だったり自分の家で聞いてるのこうやって会えるってのはとても素敵なことだなって思ってさ、でその中でもまあね、いろんなイベントがあって、私がメイン、あのお目当てで行ったのは、あのアルコ&ピースのオールナイトニッポン公開イベント、すごい楽しかった。
いいですね。
ああ、アルピーエキスポっつって、
はい、
僕はアルコ&ピースさんのは、あの単発でやってたオールナイトニッポン、まあ、一部で単発でやったやつからオールナイトニッポン R も聞いてたし、オールナイトニッポンゼロも聞いてたし、もちろん今の一部のも聞いてるし、もう大好きでね、でもう行くしかないっつって行ってきてさ、
はい、
ね、で地方から、出てきた友達が10年ぶりに時間があるから佐藤会おうよって言ったけど、それもあ無理、俺アルピーエキスポがあるからっつってで、アルピーエキスポ行ってきて楽しくてさ、でそんな中メールいただいてるのがあります。一通、ラジオネーム裏筋リコーダー大輔さん、細見さん、ジャーゲジョージさん、こんにちはと、先日のラジオパークで細見のシャイボーイを見かけましたが、声はかけられませんでした。アルピーエキスポかなり盛り上がりましたね。またイベントをやってほしいですねってことで、
あ目撃情報、
なんとアコラジリスナーと会うっていうね。びっくりした。
え、会ったんですか実際。
結構ね、4、5人に声かけられた。
もうあのアコラジ T シャツを、ね、
そうそう、
ね、着てって言ってましたもんね。
アコラジの T シャツ着てたから、それもあってアコラジ聞いてますよっていう。
それ嬉しいですね。
嬉しいよ。
初めてですね、そんなラジオを聞いてますっていうのは。
そうそうそう、
ライブ見てます
もちろん、そう、もちろん、そう、もちろん、もちろん初めて。
そうですよね。
あん、初めての経験しよう。しかもなんか嬉しくて、もっとたくさん話せばいいのに、そそくさと書いちゃってさ、俺。気恥ずかしくて、はい。なんかちょっと周りもざわついたんだよ。あの人有名なラジオパーソナリティかなみたいな。
あ
ただ自分の自宅でさ、収録してるポッドキャスト送ってれるやつなのにさ、ただの。それが恥ずかしくて、さっさと書いて、はい、申し訳なかったんだけど。そうそう。あとはね、紅茶水代わりさん、シャイボーイさん、ジャーギさん、こんばんはと。先日、日比谷公園のラジオパークで RP エキスポの後にシャイボーイさんをお見かけし、声をかけさせていただきました。Twitter で見たところ、他にも大原さくらっこさんや剛力あやめさんのイベントもご覧になっていたようで、本当にラジオがお好きなんだなと思いました。そこで一つ質問してみたいのですが、ラジオについてのシャイボーイさんの一番の思い出はどのようなものなのですか、ぜひ聞いてみたいですってあります。うん、あのこの紅茶水代わりは声かけてくれて、
はい、
あの握手してさ、あのラジオネーム紅茶水代わりですって言われて、あ紅茶水代わりかっつってそんな会話ねえじゃん普段。
ないです。
佐藤ですかっつって、あとまあ柴田ですみたいな会話はあるけど、
はい、
さ細身です、紅茶ですみたいななんだこれって思いね、すごい嬉しくてね。紅茶水代わりすごい好青年だったわ。
あ爽やかな
感じで、ね、ああ爽やかだった、うん、そうで会ってさ、喋ってさ、で早速俺だけちょっとって言って、俺書いちゃった。
あ、言っちゃったって思った。
そう、恥ずかしかったんで申し訳ない。で書いてありますね。ラジオについての一番の思い出は何ですかって言って。ジャーキジョージは何なんですか、一番の思い出って。
思い出ですか、うん、いや、やっぱり、その、まあ、ラジオ以外のところで、うん、例えばライブイベント、
うん、
憧れのパーソナリティの、うん、行くじゃないですか。
ね、まあ、
それの出待ちをして、喋、うん、ったりとかした時の、うんうん、やっぱり、ね、それこそ、そのラジオパークであったラジオネーム何々です、うん、お何々かっていうやつですよね、う
ん、あなるほどね。
それをまあ憧れ その芸人さんであったり、うん、ミュージシャンの方と交わした時に、やっぱラジオ送っててよかったなとか、いつも聞いてる人が目の前にいてみたいな、
なるほどね、
ことですよね。
嬉しいよね。
嬉しいですね。それは
僕は一番の思い出、あのね、まあラジオパークで言うと、初めてのラジオパークの時に、あの吉家ひろゆきの夢は逃げていかないって番組の公開収録があって、
はい、
聞いたことあるヤンキー先生の番組って、あっちで大阪でやってないかな、
東京 FM で、
いや日本放送、
普通に日本放送でやってるんですか、うん、いや僕はないです、
ね、あそっか、それね、はい、吉家先生の番、ヤンキー先生のがあって、
はい、
それでハガキで応募して当選して、
はい、
でそのイベント見に行ったんだけど、でイベント終わって吉家先生がこう舞台の上からこう下にいるリスナーとこう握手してもらった時のね、その握手の手の握手の強さ、
はい、
このビリビリくる感じは、今まで人生で握手をした中で一番こうなんか熱いものがあってね、この人はすごいなって思ったのも思い出ですし、
はい、
まあそれラジオパークの思い出だけど、ラジオについての一番の思い出はね、やっぱ悲しいものが多いんだよね。ラジオってまあ聞いてるときはまあ全部面白いんだよ、ラジオって。聞いてる時間が僕は好きだし。はい、ただこう思い出ってなると、一気に突き抜けていくのはやっぱ悲しい。番組が終わった時の悲しさで。ラジオ聞いたことない人はあんま分かんないかもしれないけど、はい、好きなラジオ番組が終わった時の悲しさって言ったら、 半端ないんだ。
そうですね。
だからこのアコラジがすごい好きだって今もう言ってくださってる方がいて、1週間に何回も聞いてますっていう方はそんなに思い入れを強くしない方が、いやいや、いつ終わるかわからない。
いや待ってください。
大きなラジオ局から
第4回にして先行き不安にさせてください。
でも本当にね、僕はそれこそさっき言ったの、そのミュージックキングダムって番組が、まあ最初に聞いたラジオ番組だったから、はい、行ってみたら、でその番組が終わるときにね、その山口沢さん、まあ、藤田匠さんっていう男のパーソナリティと、その、サポート日替わりなんだけど、特に好きだった山口沢さんって、今でもねナックファイブでやってると思うんだけど、
はい、
その山口沢さんが終わるときにはね、こう最後にお別れの挨拶みたいの言ってから、もうね号泣したん、
はあ、
ずっと泣きながらね、最後にそうさ、シックスペンス・アンザ・ノン・ザ・リチャーズのキスミーって曲が流れたんだけど、もうその曲がもう頭から離れなくて、今でもその曲今でも聞くとすごい寂しくなるけど、やっぱ悲しい思い出がやっぱ一番ね、ラジオが終わる時の悲しさ、それこそ知ってる24時が終わる時も、クリームシチューのオールナイトニッポンが終わる時も、あとは何が悲しかったかな、いろんな悲しい、やっぱ思い出ってなるとやっぱ悲しいものになってきますけどね。もしやっぱこのね、4月も大の字の大谷さんのオールナイトニッポンが終わったり、はい、久保の大町さんのオールナイトニッポンが終わったりした時やっぱ悲しいよね。
そうですね、
うん、
まあなんかテレビ番組とはまた違ったとか、
そうだね、そうなんだよ、やっぱこの生活の一部になってしまっていたりとか、ね、ラジオのこの1対1のコミュニケーションの感じがそのままなってしまって悲しいっていうのはやっぱありましたかね。それが私の思い出でございますよ。紅茶水があり、ごめんな、この間ちゃんと挨拶できなくて。でも書いてありましたけど、このラジオパーク、ゴーリキアヤメさんの公開放送も私行きまして、ね、
はい、
かわいかったね、あのさ、ゴーリキアヤメさんって僕ちょっとさ、あれだけどさ、
はい、
結構僕のイメージだとインターネットとかさ、ネットの社会でなんかあんまりいい評判を聞かない、
そうですね、ネタにされたり叩かれたりみたいな、
なんであんなにお美しい方なのに。
そうですよね。
ですごい姿勢が綺麗、座ってる姿勢がまっすぐで、言葉遣いも綺麗だったよ。
それダンスもできますもんね。
ねえ、あの日はあのアルコ&ピースの平子さんがゴーリキさんのダンス真似してやってましたけど、ゴーリキさんは踊ってなかったけど、でも素敵なねラジオもやってて、公開収録、はい、僕はねゴーリキあやめさんの横顔が好きなんだ。あのだからね、あのその日比谷の公開放送の、はい、まあ、ぐるーっとゴーリキさんを囲むような席になってて、
はい、
わざと横の方に行かせてもらって、スタッフさんが、はい、正面の見やすいとこ空いてるんでどうぞって言ってくださったんだけど、いや僕は横行きたいんでっつって
どうしても横顔が、
僕は横顔が好きなんですとは言わなかったけど、全然ちょっと横行かせてくださいっつってすげえ変で、こいつ何なんだろうって目で見られて申し訳ねえなって思って、で横向かう見てましたけどね。そしてですよ、
はい、
何よりも私がその26日行ったらなぜかというとあるですね、
はい、
女性の、ね、女優さんでもありシンガーソングライターを見に行ったわけですね、ということでですね、新コーナーです、
はい、
今週から行ってみましょうか。行こう、大原さくら子ちゃんのコーナー。はい、ということで始まりました新コーナー、大原さくら子ちゃんのコーナーですこれびっくりするだろうね、何も知らない人、
いやそうです、
先週聞いてない人は
何が始まったんだ
ろう。ですね、これはですね、大原さくら子ちゃんのオールナイトニッポンゼロっていう番組が始まったんですよね、
はい、
その番組にですね、どんどん送っていこうと、ジャギジョージが考えてくれた企画、こちら、大原さくら子ちゃんのコーナー。このコーナーは女子中高生の間で人気急上昇中の大原さくら子のオールナイトニッポンゼロをアコラジッコのみんなで盛り上げるコーナーですと、ね、女子中高生に混じってアコラジッコもメール投稿しよう、もちろん細身もジャーギも投稿しますよっていうコーナーですよ、
はい、
言ったら要はなんか噂によると、あの職人が結構省かれてしまうと、あの要はキラキラした人たちがたくさんいるから、
はい、
職人のなんかどす黒い感じが見抜かれてなかなか読まれないっていうので、じゃあアコラジから頑張って送ってみようよって。
そうですね、
で私も要は送る前にじゃあちょっと桜子ちゃんちょっと直で見てみようと、まだ見たことなかったから、でその日ってこの日はまあライブだったの、
はい、
桜子ちゃんがずっと1時間歌い続けるっていう、歌めちゃめちゃうまいのねこの子。
ああなるほど、
桜子様
生で見て、
生で見て
上手ですか。
あのね、このもちろん自分の持ち曲やあの映画カノン嘘、
はい、
タイトルなんだっけあれ、
彼女は嘘を愛しすぎて、
そうそうそう、その映画の主題歌とかももちろん歌ったんだけど、はい、それ以外にもなんかこう水色の街とかね、そういうカバー曲もいろいろ歌ってて、はい、へーって思ってすごい上手くて楽しかったんですけど、この大原さくら子ちゃんどんな子かっていうのね、知らない方もいらっしゃると思うのでちょっと、おなじみのウィキペディアをちょっと参照してみました。、大原さくら子、これ本名なのかな、
どうなんでしょうね、
ちょっとわかんない、何も載ってないけど多分本名なんじゃないかな、はい、生年月日1996年1月10日、1月10日一緒俺と。あそう、
まさかのですね、
あそう、へえ、運命なんじゃないか、
いえ早いです早いです、
運命なんじゃないか、1996年1月10日、の18歳、身長158センチ、 A 型で、活動は2012年からと、中学2年生の時に習い事のダンスの発表会で偶然テレビ関係者にダンサーとして事務所を紹介されたことをきっかけに芸能界入りで、女優志望であったためテストの結果女優としてスカウトされたと。でそっから17歳の時、学校の友人からオーディションの存在を聞き応募した映画彼女は嘘を愛しすぎてる、朝聞いてたやつね、のヒロインリコ役に5000人の中から選ばれた。すげえな。演技経験は全くなかったが、映画の内容上求められる歌唱力を監督や音楽プロデューサーや原作者に認められ、満場一致での抜粋だった。もう実力と
運を、抜擢ですね、
うん、もう素晴らしいね。
そうですね、
それが大原さくら子。
僕映画見に行きましたけど、
あそっか、
はい、
西田とか、
はい、
今西田とかって聞けって顔したな、お前ぶっ飛ばすかな後で。
すぐ見抜かれました、
ね、お前は顔が丸っこいから表情に全部出るよ、すぐ肉がこうヒュッて。そんなね、大原さくら子ちゃんのねラジオにどんどん送っていこうと。
そうですね、
そこでですよ、なんと今週アコラジッコから2名
はい、
採用されました。
やったー、じゃ早いですよね。
いやいいよ、
すごいですよね、
すごいすごい、
だって発表して1週間で、うん、報告が来てるわけですよ、
素晴らしいよ、はい、早速行ってみましょう、ラジオネームもっこりさん、シャイさん、ジャーゲーさん、アコラジックの皆さんこんにちは、とさくら子チャレンジの結果報告です。まず私はこの人はラジオネームもっこりさんね、
はい、
ポコチンを連想させるこのもっこりさんというラジオネームをほっこりさんという癒し系ネームに改名しました。すごいね、もっこりだと読まれないっていうことで、
テイストを残したまま、
ね、それが分かってんならこっちにもほっこりさんで送ればいいのにね、レギュラーコーナーもったいないからと、その週のメールのテーマ M ステリハーサルに絞って10通ほど投稿しました。結果27時50分を過ぎた頃 M ステリハーサルのコーナーで1通のメールが採用されました。
すごい。
M ステリハーサルとはミュージックステーションに初出演が決まったさくら子ちゃんのために本番でタモリさんがしそうな質問などを予想しシミュレーションを行おうというコーナーでした、ね、採用されたメールはこちらと。ラジオネームほっこりさん、タモリさん、俺最近昼間暇になっちゃったんだよね、大原さんは休みの日とか何してんの、そこで、あ、これに対してさくら子ちゃんは、休日の過ごし方に加えてのんびりした午後の過ごし方を用意しておけば OK だと思いますよっていうメールを送ったんだね。いや、そう、この質問にあのタモリさんこう言ってきたら桜井ちゃんこう言えばいいですよ、はい、というメールをもっこりさん、改めほっこりさんが送ったら採用されたと。以上のような何の面白みのないメールが採用され、結果晒される形になって勝った気がしません、次回はもっと頑張ります。
勝った気がしません。
、これが一人目の勇者、ラジオネームもっこり先生、
もうちゃんとアジャストして送ってますから、
素晴らしいね、
採用されてるんですか、ね、
そして二人目、北海道ラジオネームバスケットカウント、さすがだねバスケットカウント。28日のさくら子ちゃんの放送でかわいいトレンドアワーのコーナーで1通、テーマメールで2通読まれました、計3通読まれてるこいつ、
すげえ。
コーナーで読まれたのはタカ&トシをタカちゃんトシくんって呼んで可愛くするというものでしたが、ベタ中のベタ、これ可愛くする意味ある、呼び方だけじゃんを狙いに行ったのですがうまくいきました。ラジオを始めたばかりだし、わかりやすくストレートなのが処理しやすいのかもしれませんねっていう。
悪いな、なんか。
さすがだね、バスケットカウント先生。
分析力完璧です
ね。やっぱね、さすがバスケットカウント先生だね。で、バスケットカウント先生がちょっと読まれて、今週は2通、桜子ちゃんのコーナーに読まれました。
そうですね。
そんな中、我が、このアコラジの天才作家、ジャーギージョージ先生がですね、この、かわいいトレンドアワーに送って、なんと見事落選されました。
悔しいです 可愛い言葉を、ね、僕は送ったんですよ、ジャーゲジョージのままでね、
うんうん、
満員電車を可愛くする、
そう可愛くするっていうことね、
言ってました、
ね、満員電車を可愛くする、
はい、それをフルフルトレインで送ったんですよね、
うん、だから言ってみれば、はい、このバスケットカウントなんかはタカ&トシの言い方を可愛くします、タカちゃんトシ君って書いて桜子ちゃんに可愛いって言われてたよ ね、
そうですね、
さっき聞いたら、でジャーゲジョージの満員電車をフルフルトレインに変えて選ばれない。
嫌だ、頑張りますよ、うん、僕、うん、もう負けないですから、
ちょっと僕もちょっと今週遅れてなかったから、はい、ちょっと、うん、あの次の回 から今週来週かだから、あさってしあさってかも、明日、
あそうです、ね、
今日金曜日だから、はい、明日しあさっての、まし月曜日のね深夜27時からやってますから、はい、これじゃみんなで頑張りましょう、
はい、頑張ります、
うん、で採用されたらここに、私採用されましたよというメールを送ってください、
はい、
さっきさ、
はい、
さっきこの録音しておいた桜子ちゃんのあのね俺んと日本ゼロ聞いたんだよね一緒に、
はい、
でさ、あのもっこりさんが読まれたりさ、でバスケットカウントが読まれてさ、
はい、
たくさん読まれた時にさ、ジャギジョージが悪い顔して全然面白くねえ、なんで俺のが読まれねえんだよ、いやいやいや俺の方が絶対面白いし、
ちょっと待ってください今のでもう好感度もダダ下がりですよ、
そんなことない、バスケットカウントで先生の方が全然面白いよ、
もう3通も採用されてるんですよ一人で僕ゼロ通、
ちょっと頑張ろう、これはガチで
頑張りましょう、
これはもう戦いだね、
戦い、
この大原桜子ちゃんのコーナー出だし好調でございます、
はい、
このコーナーはですね、懸命に、桜子と書いてラジオアット放送みのシャイボーイ .com まで送ってください、あ桜子ちゃんのラジオ番組にこのメールアドレスに送ってもダメだよ、
ダメです
よ桜子ちゃんのそう各コーナーとかは桜子ちゃんのホームページに行ってもらって、はい、言ってください、この桜子ちゃんに読まれたよっていう報告をね、この桜子ちゃんの方まで、はい、その可愛いトレインのコーナーとかさ、違う、こっちに送られても困るから、ぜひね送ってください、では一回、ジングル、ラジオネームバスケットカウントさんからいただいたお父さんと仲直りする方法、お父さん頭スキンヘッドにして2人でマサオカ式ごっこしようよ、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、シャイ改めましたコラジッコの皆様、細身のシャイボーイです、
ジャギジョージです、
どうも
どうも
先週がやっぱさ、
はい、
ちょっとかなりやばい回だったから今週はちょっとのんびりね、
そうですね、
話してますけどね、言っても私はねちょうど先週、あそこ行ってきまして、
はい、
あのあれあれだよ、ジャギジョージ。
あれですよね。
ラジオで一番やっちゃいけないやつ。
あれっすよね。
これ。あの、東京国立博物館ってとこ行ってきたの。あの、一緒にユニットやってる福田博さんっていうのと、私、歴史がすごい好きで、日本史がね。で、今、大河ドラマの、軍師官兵衛すごい面白いんだよ。
はい、
で、軍師官兵衛見たり、あと DVD を借りて、あの、昔の大河ドラマの秀吉っていうね、1993年か4年、もう20年前の、あの竹中直人さんが主演の大河ドラマを見てこう戦国熱が高くなってて、でちょっとじゃあ歴史のことなんか見たいなっつって、で福田さんも一緒にその官兵衛とか見てるから、じゃあちょっと国立博物館行って勉強しましょうっていうか楽しみましょうっつって、二人で平日の昼間にヒョロヒョロの男とムキムキの男が並んでですよ外国人に混ざって博物館で縄文土器からもう最近のこの昭和史の手前ぐらいまで置いてあるんだけど、それいろいろ見てきてね、まあ楽しいんだよね、まあもともと僕すごい歴史好きで、それはねあの高校生の時に司馬遼太さんの燃えよ剣って本を読んだんだ、司馬遼太郎さんの本よなんか読んだことある？
ないですね。
歴史小説書いたりとか、まあ他にもまあエッセイ集みたいなのも書いたりはするんだけど、まあメインは歴史のあの小説の作家さんで、高校生の時にね、その燃えよ剣っていう新選組の土方歳三さんって方が主人公の小説を読んで、こう心がカッとしたんだ。こんなにね、本当になんかこう、燃え尽き立たせられたの人生で初めての経験で、なんかこの、あ、僕それまで歴史とか全然知らなかったんだよね。で、確かね、あの、京都に修学旅行で行くから、京都について何も知らないのも嫌だなっつって、じゃあ歴史小説読むかと。じゃあ京都と言ったらなんだで、京都イコール新選組って意識ぐらいしかないぐらい僕歴史知らなくて。で、それ読んで歴史大好きになって、そこからまあこの、ほら、俺のベッドの頭のとこに、
そうですね。
置いてあの、全部でまあ100冊ぐらい、司馬遼太郎の小説は全部うちにあるんだけど、ただ好きでさ、好きで好きで、で、高校生の時好きで好きで、読んでるうちに、まあもちろん最初新選組が好きだったんだけど、 そこからその、敵っていうか相手側の坂本龍馬だったり高杉晋作っていう人たちを好きになって、でね、その人たち要は開国になるわけ。ペリーが来て開国して、そうで、まあ要は私の横浜に来たわけじゃん、ペリーさんが裏側にね、はい、で開国しなきゃいけないと、外国と貿易してこれからどんどん大きくならなきゃいけないっていう中で、船ってもんがどんどん重要になってくるんだよ。でその今までこう日本に閉じこもってた人たちが頑張ってね、外国に追いついて追い抜こうっていう船乗りの姿にちょっと憧れて、で中でも勝海舟さんとか坂本龍馬がいた、勝海舟さんが立ってあの幕府の、神戸海軍総連所っていうのが神戸にあって、
はい、
でそれがね、こうまあいろんな流れがあって、今東京の越中島って場所に東京商船大学って名前変わって、まあ東京海洋大学っていうのがあって、船乗りになるための学校があるっていうのを高校の時知って、僕はそこに入ったんだよね。でそれで船乗りになりたいと思って行ってみたら、幕末の志士に憧れてさ、で船乗りに入ったんだけど、でも行ってみたら僕はそこの船乗りの学校に入って流しの仕事を始めて、で流しの仕事を始めて人の前で歌って、で今に至るわけだから、行ってみたら萌えよ剣よ読んでなかったら今やってないんだよね。
そうですね。
そうそう。そう考えると僕にとってすごい大事な本ではあるんだけど。で、まあ歴史小説は今でも好きでさ、今はね、ちょっと司馬太郎さんから離れて、池波正太郎さんのね、真田太平記っていう、あの、本を読みながらいるんだけど、まあ、僕の大学院に行った頃の唯一の楽しみって言ったら、もう歴史小説読むことだけ。友達もいないし、恋人もいないから、あの、せめてもの贅沢として、僕はね、あの、歴史小説は全部新品で買うんだ。あの中古屋さんとかで買わずに全部新品で買って、あの読むっていうのが、で近くの、大学院の近くの門前仲町の喫茶店、駅前にあった東亜サプライっていう喫茶店でね、こう一人でこう読む、それがまあ唯一楽しかったっていうのは、ちょっと今思って悲しいなと思うんだけど、うなずくんじゃないバカ野郎お前
深くうなず
きましたけど、ね、お前何お前悲しい顔してくれてんだよ俺にとってでも幸せだったんだよ3日に1遍ぐらいそこ行ってちょいと高いコーヒー飲んで、歴史小説読むのが、である日読んでてさ、いつも通りそれもラジオ聞きながらよ、ラジオ聞きながら、録音したラジオ聞きながら、司馬太郎の幕末小説読みながらコーヒー飲むっていう、もう俺にとっちゃ一番の超楽しい、何よりも女の子と遊ぶことなんかよりよっぽど楽しい。まあ、多分女の子と遊ぶ機会があったらそんなことしてないと思うんだけど。まあいいじゃん。いいよ。全然。でしたある日ね、隣の席に、若いカップルが座ったの。俺と同じぐらいの年頃。その時では23歳の感じ。で、まあ、いけすかねえなって思いながら、僕はまあラジオ聞きながらさ。でもなんか、ちょっと様子が変なんだ、その二人の。二人ともね、かっこいくて、可愛くて、綺麗な、お似合いのカップルだったけど、男の人はシュッとしたさ、ジャケット着てさ、女の人は長いワンピースみたいなシュッと。で会話してんだけど、もちろん、まあ、付き合ってるんだろうなっていうの分かったんだけど、あんまりなんかこう雰囲気が良くない、さすがになんか僕も途中で分かって、なんか雰囲気良くねえなって、どんな会話してんだろうと思って、僕はラジオをこう耳からイヤホン外して、で隣の会話聞いたんだよ。したら本当になんかふわっとした会話してんだ、ずっとつまんねえ会話、二人のなんかこう恋人のする会話じゃねえなっつって、で途中で分かったんだよ、俺こういうこと全然ピンとくる人じゃないけど、別れ話しようとしてんだなって。それも女の人の方が男に別れ話をしようとしてんだ、
はあ、
で女の人がやけに饒舌なんだよ。で男の人もね、まあ喋るんだけど、なんかまあ悲しい笑い方をしながら話す。で俺はさ、まあ、最初、その時、萌えよ剣、俺も10回くらい読み直してるから、何回目の萌えよ剣か分かんないけど、こう、読んでたんだけど、まあ、萌えよ剣7、隣の話3ぐらいで頭を進めてた、
はい。
で、聞いててさ、で、別れ話しようとしてんだなって。でもね、1時間ぐらい、そのつまんない話してたら、1時間後ぐらいにね、パタッと会話止まっちゃったんだ。で、何もしな、もう、軽くうつむいて、たまにこう、目線をお互い合わせたりして。まあ、そうなったらもう気になっちゃうじゃん。で俺もう、萌えよ剣ゼロ、隣自由の思考でもう、全然新選組がとんじょ出ていかないっていう。
分厚い紙を持っている。
そう。ヒュッと持ち上げてるってだけでもう隣こうやって。したら男の人が、もうずっと黙ってた女の人が、他に好きな男の人ができてしまいましたって。今日をもって、お別れしてくださいませんかって言ったの、男の人に。したら男の人が、 あの、もう分かってましたって。ただ、うん、あの、僕から言うのは違うと思ったので、言ってくれるのをずっと待ってたんで、待ってたから、ちゃんと言ってくれてありがとうって言ったの。
はあ。
あ、そんなことを言えるかと思って、もし自分がその男の立場だったら。
ねえ。
ねえ。俺だったら、なんでねえ、なんでねえ、なんでねえ、なんで
そうですよ。うん、
なると思ったんだけど、男の人はだから優しく聞いて、あ、そういうことなら分かりました、私はまだあなたのことが好きですけど、あの、お別れしましょう、
ありがとうって言ったんですか。
そう、男の人はありがとう言ってくれてって言った。僕はその男にはもうちょっと感服したんだよね、心から。全然会ったことも何もないから、まあ、だからまあジャーゲジョージが振られるときにどんな美しいチリアを見せてくれるか分かりませんけど、
そういう話ですかこれ、
うん、ありがとうって言えるかどうかだよね。
いや、言えないですよね。なんで泣いてるかもしれないです
ちょっとさ、俺はさ、あの、西田、何回もこの番組に出てきました。ジャーギジョージの彼女の名前だよね、はい。だけどさ、僕は西田について詳しくジャーギジョージには聞いてないんだよね。どういう子なのか写真見せろとかさ。
はい、
僕ね、で、それ不思議だったんでしょ、お前は。なんで、細見さんも聞かないのかな
って。ああ、そうですね。
僕はね、本当に、これ別になんかこう、キャラクターとかするんじゃなくて、本当にイライラしちゃうんだよね、そういう話を聞くと。だから僕はそういう深いところまで聞かなかった。でも先週あのバカなさ、えのきやか先生がさ、なんか写真見せてくださいよとか言ってさ、
終わった後
ですね、いろんなこと詳しく聞いたんだよね。でそれでちょっと見せてもらってさ、残念ながら西田が可愛いっていうですね
残念なが
らどうしてドブスだったらよかったのに
最低や
太りすぎてベッドから起きられないような体型だったらよかったびっくり人間みたいな。
いや、
まあ、そんなのもありましたけど ね、
はい、
でもなんかその別れ際のさ美しさっていうのをなんか初めて知ってさ、でね、女の人がじゃあ帰りますってなった、じゃあそろそろ帰ろうかっつって、で男の人が僕ちょっともうちょっといますって言ったんで、女の人がじゃあ帰るときにスッとあの伝票を持ってレジ行こうとしたんで、今日はじゃあこんなことで呼び出してしまってから私出すわっつって、そしたら男の人、いやいいよっつって言ったの。あ、じゃあ私の分だけ置いてくねって言ったら、またいやって男は言うんだよね。男は座ったまま、女の人は立って、君と僕とは確かに今お別れをするってことにしたけれども、この喫茶店の入り口を入った時には私と、あなたは恋人同士だったわけだから、せめて私がこの店を出るまで恋人同士ということにさせてください、ここのお感じはいつも通り僕に持たせてくださいって言ったの。
ええ
ー、と思って俺もあの耳傾けるぐらいじゃ、もう、ガン見せだよ、これ。首90度曲げて。お前、俳優と思って。
俳優ですよ。
こう、まあ、ね、僕あの、恋人として入ったんだから、店を出るまでは恋人としていらしてください。お感情は私が、つって。で、女の人もわかりました。さようなら、つって。で、そっから1時間ぐらい、男はね、ずっと一人でコーヒー飲んでた。携帯も触らず、本も読まず。で私は一人で隣でこう、
すごいですね。
しかもさ、まあソファーの席、はい、片方ソファーで片方まあ椅子みたいな、でまあもちろんだけど相手はさ二人掛けの席で、ソファー側繋がってんだ。で俺と男はもうなんか隣同士で座ってる感じでさどうすんだよって待ってくれただまあこの人この後どうすんだろうなと思って、まあ1時間ぐらいしてコーヒーおかわりして、でまた飲んで、でスーッと出てたので、私その後まだ萌えよけに戻ろうと思って小説に目戻したんだけど、全然こう頭に入ってこなくてさ、
はい、
こんなやついるんだなって。であの人友達になりたいなと思ったんだけど、まあ、もちろん、どこの誰だか分かんないし、今でもそいつが誰だったかも知らないんだけど、そっから寮に戻ってなんかモヤモヤしちゃって、モヤモヤというかいても立ってもいられなくなって、その男を主人公に作った曲が一曲だけあるんで、それを聴いてください。細身のシャイボーイで3杯目の紅茶。
OK、ではエブリバーでこれからとっても寂しい男の歌をやるからさ、皆さんのあったかい拍手で勇気づけてあげてはくれませんか。おや、いい感じ。行ってみよう。
急に呼び出された喫茶店で、いつもより食べんな君をじっと見つめてた。別れを告げるタイミング探る君に助け船出すほど優しい男じゃないのさ。暗い夜に釣れない君さえ 紅茶も冷めてしまうほど長い話、つらいあいあいあい夜につまらないあいあいあい、君は他に好きな人ができたといえば終わる話だろう。二人が出会ったこの喫茶店で恋の終わり告げられるとは思わなんだな。コーヒーが飲めない僕ら決まっていつも紅茶分け合いながら愛を育ててきたのだったね。嘘はやめておくれ、本当のことを言ってよ。今さら引き止めたりなんかしないよ。好きだよ、それだけは知っていてくれよ。暗いあいあいあい夜に釣れないあいあいあい君さ、oh yeah、3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話、つらいあいあいあい夜につまらないあいあいあい君は、oh yeah、もうすぐラストオーダーの時間、コーヒーでも頼もうか。あは
ありがとうございました。細身のシャイボーイで3杯目の紅茶でした。
兵庫県ラジオネームアマシットさんからいただきました。お父さんと仲直りする方法。お父さん DNA 鑑定書が届いたよ。ってお父さんどこ行くの。お父さんねえ、お父さん細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、鈴木さんのコーナー。はい、ということで始まりました。じゃあ現状新コーナー、鈴木さんのコーナーです。このコーナーは、はい、細身のシャイボーイの初恋の相手である、鈴木さんをどこで見かけたかをアコラジックのみんなに報告してもらうコーナーです。
はい、
言っても要は僕はもうね、あの鈴木さんとは10年以上会ってないので、どこで何してるか分かんないと。ただ全国各地でね、アコラジックせっかくラジオ始めたら全国から今メール来てるから、
来てますね、
アコラジックのみんなきっと見かけてるだろうと、
はい、
だから私に鈴木さんの情報を教えてくださいというコーナーです。
はい、
じゃあちょっとジャギジョージ、みんながどこで鈴木さん見かけたかちょっと教えてください。
いっぱい届いてますからね。
嬉しいね。
じゃあいきます。1通目ね、
お願いします。
鈴木さんと件名に書いてありますよ。
うん、
横浜市、
横浜市、
ラジオネームマウスの複数形マイス、
横浜だからこれはね、はい、まだ鈴木さんが横浜にいるってことだよね。
そうそう、横浜ですから、ね。うん、午前4時台のニュースの渋谷のスクランブル交差点を映す天カメに、全力ダッシュで交差点を斜めに渡る女性が映っていましたが、これって鈴木さんじゃないですか。
かもしれないな。あ、鈴木さんはねバレーボールやっててスポーツすごい上手い女の子だったから、はい、かもしれないな。何時のニュースだったんだろうそれ。夕方って書いてあった。いや
午前4時です。
午前4時。朝の渋谷で何やってんの鈴木さん。
多分一人だけは知ってたんでしょ。
あの全然映ってない、
人気がないから。
なんでマウスの複数形マイスはそれ見て鈴木さんかなと思ったんだろう。
横浜ですからね、信憑性は高いかもしれない。
ありがたい。
続いて千葉県、
ね、千葉県、まあ全然いけるよね、
はい、ラジオネーム甘口ブラックペッパーさんから
いただ
きました。お願いします、はいはい、この間、うん、カタパルトから出撃する鈴木さんを目撃しました。
なんで空母から出ていかなきゃいけないの。MA1 みたいなジャケット着て。イエス。
一人だけ玉よりちょっと長めに見えたんでしょ。人だから。
鈴木さん、あ、そう。
続いて、
はい、
あ、ラジオネームセブンイレブンで彼女に振られました、
はい、
いただきました。鈴木さん見ました。
どこで。
調理師が手際よくさばいて、うん、刺身になってました。やっぱり旬の魚って美味しいな。
魚じゃねえ、出世魚の方の鈴木だ。昆布で締めたりする方だ。
美味しいなって言ってるんで、もう食べた後ですね。
だから魚だからね。それじゃない、違う。鈴木さん、横浜の、横浜の
横浜わからないですよ。
私の初恋の
関西の方から、
関西、あ、
和歌山県から、
岡山、はい、
あ、和歌山です、
和歌山、はい、はい、
ラジオネーム黒縁眼鏡の紳士からいただきます。
はい、教えてください。
鈴木さん見ました。
どこで。
育児とか忙しくてなかなか見れないですけど見ました
ちょいとしたテレビ番組みたいになってんじゃん鈴木さん、どう、鈴木さん、斉藤さんみたいなドラマみたいになってるのかな
、ね、和歌山で目撃されたという、
うん、ああそう
続いてラジオネーム、
はい、
人生の道渋滞中改めきらびやか街道爆心中から、
ああ先週ね送ってきてくれて、はい、あの大学院だ違うあの大学院の博士課程行ってたけども、はい、あの今研究が飛んだしてどうしようって言ってたから、
はい、
で人生の道なんだっけ最初、
渋滞中
っていうラジオネームで送ってきて、お前それ暗いから、
はい、
新しいのが何、
きらびやか街道爆心中
あいいラジオネームだよそうしろって送ってきて、あこれからもそれで送ってきてくれ、
そう言ってくださったんですけど、このラジオネームは背中がかゆいので元に戻していいですか、
ダメだよお前何言ってんだよ、
ダメみたいです、
あこれからもそっちで送ってこい、
ネタの方いきますね、
はいネタお願いします、
鈴木さんの名前を、
はい、
おぼかたさんの論文の引用文献の中に見つけましたその部分はコピペを疑われているので、鈴木さん自体が実在するかも疑わしいですと、
でも言ってみたらコピペが疑われるってことは元となる文献がまだ存在するということ、はい、鈴木さんに関する論文があるということだから、これは逆に確証がちょっと強まった可能性があります、
そうですよ、
鈴木さんに、鈴木さんなんかの研究対象に
鈴木さんはいます
楽しみだね、
続いて
ちょ久しぶりに大学の図書館行ってこようかな、はい、論文探してみようかな、
鈴木とか言って、うん、写真載ってたら怖いですけど、
いいね、
続いて、あこれは
何でしょう、
千葉県ですね、
千葉県、
ラジオネームドブ川抜け作からいただ
きました、ドブ川抜け
作、鈴木さんを見ました、
どこで、
新婚の天野さんといつものようにキャイーンとやっていました
それウド鈴木さんだね違う、わかんだろ初恋の相手だっつってんの
続いて徳島県です、
徳島県、
はい、ホテルニューピスタチオからいただ
きました、ホテルニューピスタチオ、
はい、鈴木さんを見ました、
どこでですか、
シャネルの店員さんをやっていました、
ポン、
高校の頃よりも少し日に焼けており、髪の毛にもパーマが当たっていました、新入りの店員さんがミスをした時には違う違うそうじゃそうじゃないと優しく仕事を教えてあげてみましたよ
それ正幸さんの方だな
渋い注意の仕方ですね
それ正幸さんの違う違う、
ね、鈴木さん目撃情報はね以上でした、
今週のベスト鈴木さんは誰かな、
今週のベスト鈴木
そんなことあるんですか今週のベスト鈴木
ねえ本人は見つかってないみたい
な、あれかな、渋谷で4時台に走っていたかな、それちょっとラジオネーム誰ですか、一番最初の
一番最初ですね、これはラジオネームマウスの福鈴木マイスさんですね、
じゃあ本日のベスト鈴木を差し上げましょう
嬉しいのか、
このコーナーではねまだまだ鈴木さん、探していますので、懸命に鈴木さんと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムにどんどんメールを送ってくださいではジングル、徳島県ラジオネームホテルニューピスタチオさんからいただいたお父さんと仲直りする方法、お父さんお父さんお父さん、あ、なんだ黒いゴミ袋か、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、勝手にコンプライアンス、テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが非日常で違うよ、リスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでもらいますなんで僕は非日常と言ったの逃げたいのかな今のこの世界から
非現実へと、
ああ行きたいのかもしれませんけどね、ではどんどん読んでいきましょう、愛媛県ラジオネーム2012さん、チャッカマンっていうのは、スーパーヒーローみたいで荷が重いのでこの名前を勝手にコンプライアンス火付け役に変えましょう最近チャッカマンって聞かないね、
そうです、
ね、あんだろうね、でも
チャッカマンってでもダサいです
よねお前そんこれどうする、このネーミングつけたのが有名な放送作家さんとかでさ、
あちょっとすいませんすごいっす
怒られるよ、続きまして、横浜市マウスの複数系はマイスさん、最弱のモンスタースライム1匹に対して勇者たち4人のパーティーで戦うのは集団によりいじめを連想させるので、これを勝手にコンプライアンス、刑法36条1項により正当防衛が認められますのテロップを入れましょうドラクエとかに、
そうですよ、袋叩きにしてるわけですからね
全然あのロールプレイングゲームとかやったことないから分かんないけどさ、楽しいんだろうね、
楽しいです、
今やったこと結構やる結構
そうですね、まあ、でもコンプライアンスなんですけど、うん、あのドラクエは倒れたって表現するんですよ、死んだじゃなくて、
はあ、
そこはなんかねちゃんとやってるみたいですね。
なるほど。ポケモンも倒
で
も
さ、あ、ポケモンですね、ポケモンが
倒れたか
な、ポケモンか、あ、そやっつけたですね、ドラクエだと。
そうなんだ、
そうなんです、
あ、そういうのあんだ、本当のコンプライアンス、
本当のコンプライアンスのやつ
も。でも瀕死って表現結構怖くない？
いや怖いですよ、
ポケモン瀕死って言うよね
瀕死ってもうね、だっておびただしい血が流れているようなイメージ
まあいいんじゃないですか、続きまして、愛媛県ラジオネームネズミ後輩、野球のサヨナラヒットという名称は来ているお客さんを無理やり帰らせるように捉えられる可能性があるので、これを勝手にコンプライアンス、ファンの皆さんの応援のおかげで勝ちを決めることができました、ヒットまああの僕ね、もともと東京ドームでバイトしてたことあって、結構その野球好きなんでね、はい、ジャイアンツが好きで、あのね延長戦とかでめちゃめちゃ長くなって、はい、それこそ12回とか行って、その後にあのお客さんが帰った後にドームの清掃するんだよ、はい、でさ、みんなさ飲み物とか飲みっぱなしにしてあるわけじゃん、それを全部片付けたりすると本当に遅くなって、だからね本当に延長とかやめてくれって。だから逆に、まあ、東京ドームだから9回の裏とか、裏はあのジャイアンツだから早くサヨナラヒット、サヨナラホームラン打ってくれって思ってたね。それを久しぶりに思い出しました。続きまして、北海道ラジオネームタケシーズグッタイミンさん、昨今若者の言葉の、ね、乱れが問題となっております。敬語も使えない、社会人として常識的な会話もできない大人をこれ以上増やさないためにも、子供のうちから言葉の教育が必要なのは言うまでもありません。そこで子供がよく食べるお菓子であるキャベツ太郎を勝手にコンプライアンス、キャベツ太郎さんに正しく直しましょう
子供が言ってたら嫌ですけどね、うん、キャベツ太郎さん1個とか、
キャベツ太郎さんください。
焼肉三太郎はありますよね。
焼肉三太郎の三はどういう三ですか、統治法ですか焼肉太郎さんの、続きましてどの行こう、ラジオネーム紅茶水代わりからいただきました。スタバで MacBook を開いて作業中というシチュエーションは勝ち組すぎるので、これを勝手にコンプライアンス。自宅ではこのパソコンでエッチな動画とか見たりしますが、今はスタバで作業中にしましょうシチュエーションをコンプライアンスってどういうことですか。
そうです、ね、
やるなってことかだ。
いやでもこれ僕のことです。
どういうこと、あ、てめえか、てめえスタバでそっかMac 開いてな、
こんなやってますけど、自宅ではエロいやつを見ますからね、普通。
あのさ、これは僕パソコン全部 Windows なんだ、
はい、
だからか分かんないけど、 Mac でエッチな動画を見るっていうのが思い浮かばない。エッチな動画を Windows で見るもんな
それこそ怒られますが
あ、そう、え、
まあでも確かに、
でもなんか俺 Mac ってやっぱスタイリッシュなイメージあるから、
スタイリッシュで仕事、まあ、クリエイティブっていうイメージはやっぱ
あります、ね、そうそう、 Mac でエロ、あ、じゃあエロ動画とか見るんだ、
もうガンガン見てます
へえ、マジか。俺だから時々人によってはあのスマートフォンでエッチな動画見ますよって人も聞くけど、僕スマートフォンは iPhone 使ってて、はい、やっぱアップル社製品でエッチなもの見るって意識がないから一回も見たことない全然見ようと思わない。
え、僕もたまらなくなった時はスマートフォンも使
うやめろやめろ、たまらなくとか言う俺絶対お前にこの部屋に一人にしないから、ね、気持ち悪いな、気持ち悪い、気持ち悪い次、ドブガン抜け作、機動戦士ガンダムのホワイトベースの船長がガンダムに乗ろうとしない船員に対し暴行を加えるというシーンは現代ではパワハラと思われるので、これを勝手にコンプライアンス。船長が船長を必死に説得、お前がいなきゃ俺はダメなんだ、頼む、俺のガンダムに乗ってくれないか船員、嬉しい、僕そんなこと親にも言われたことないからこれ俺全然意味が分かんないどういうこと、
親父にも殴られたことないのにっていうやつでしょ、
これ。あ、そのシーンを。なんで、じゃあさ、アムロって言わねえんだ
言わないんですよ。
船員。
言わないし、なんか俺のガンダムにみたいなこと言ってるんで。
あれかな、アムロって言うと、著作権とかいろんなものに引っかかると思ったのかな。
そうなんです
か
ね。
別に大丈夫だと思うよ、これに対しては。キャラクターの名前とか言うの
これもシチュエーションをね、変えてきたと。
そうだね。有名なアニメを変えるのはなかなか大変だけどね。なんかね、今週さ、先週、勝手にコンプライアンスネタが少ないって言ったからか分かんないけど、どんどん送ってきてくれて嬉しいよ、
は
い、
本性多かったです
ね。ラジオネームノラゴリラ、アイドルオタクという表現はなんかネガティブな響きがするので、これを勝手にコンプライアンス。夢に向かってひたむきに頑張る少女たちのために自分の身を削ってまで投資する、いわゆる幸福の王子だから、 SKE48 に投資している僕も幸福の王子なのだろう知らんちゃう 知らんだっちゃ
どうしてしまったんだ。
そのノラゴリラはさ、あよく、ね、深夜ラジオで聞くラジオネームだけど SKE48 が好きなんだよね、
はい、
で SKE48 の何ラジオでラジオネーム変えろって言われたの。
あなんか言ってましたね。
で何に変えたんだっけ。
なんかセパタクロ
ー。そうセパタクローだはいいよって言われて、はい、今他のラジオに結構セパタクローで送ってるのかな。
もうでもなんかやめたみたいです
ね。あ、ノラゴリラに戻った。
また戻ったみたいです。
結構ねそのさ、この間ツイキャスでさ、いろんなハガキ職人と話して分かったのはさ、みんなアイドルのとか女優さん綺麗な可愛いこのラジオ好きっていう。
そうですやっぱり男ですよ。
うん、僕もねだから、昔ねあの中村静香さんっていうクラビアイドル、今昔、はい、美少女クラブ21っていうのに入ってたんだけど、その人のラジオにメール送ってステューシーのニット帽をもらって、でもあんなイケイケのニット帽を一回もかぶんないから、かぶんないまま今はもう押し入れに入ってるのがありますけどね、まあ嬉しいですよね。続きまして、ラジオネーム、セブンイレブンで彼女に振られました。剛力彩芽さんはあの可愛らしい外見に似つかわしくない屈強で強いお名前なので、本人にぴったりな名前に勝手にコンプライアンス、やわりき軽めに改名しましょう。やっぱあの名前がいいんだよ ね、
そうですね、
最高のお名前だよね。それに比べて佐藤孝義の鼻のないこと。
笠倉亮あるんじゃないですかね。
笠倉 もでも笠倉って初めて聞く。ラ ジ, オ
親戚が
ラジオネームじゃねえよ。
ラジオネームじゃないですよ。
次、ラスト、ラジオネーム 何系でもない方形さん、おなりもんというね駅、おなりもん駅はオナニーが大好きな猫型ロボットオナリモンと勘違いしてしまうので、これを勝手にコンプライアンス、シコシコステーションやかましいよ。このコーナーでは皆さんからの勝手にコンプライアンスどんどん募集しております。懸命に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイまでどんどんメールを送ってください。ありがとうございました。北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さんドッジボールしようよ。えい、うるせえ、顔面セーフとか余ったれんな。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ最終回。このコーナーではいろいろなテレビ番組やラジオ番組、漫画などの最終回をリスナーの皆さんに予想していただいております。もちろんこの番組の最終回でも構いませんとなっております。今週もいろいろな最終回、来ておりますので、どんどん読んでいきましょう。まずは東京都ラジオネームパンスライダーからいただきましたよ。動物園のパンダの最終回、みんなに見られるストレスから全身の毛が真っ白になる。
ねえ、ブラックジャックみたいなことですよね。うん、
この間あの福田さんと一緒に上野動物園行ってパンダ見てきましたけど、
はい、
今思ったけど俺友達福田さんしかいないのかな。そんなことはない。そんなことはない。
そんなこと言わない。
続きまして、群馬県ラジオネーム丸刈り丸ゲリータさんからいただきました。吉野家の最終回、早い安いうまいを追求しすぎた結果、牛丼がわさビーフになる。
もう牛丼じゃないじゃないですか。
でもあのわさビーフサラダとかに入れると美味しそうだけどね。
ああ割ってね、パリパリッと、
まあ、知りませんけど。続きまして、福岡県ネクの枕さんからいただきました。松崎しげるさんの最終回、あまりに黒くなりすぎてあるバーベキューの際に炭と勘違いされて使われてしまう。
ねえ、これよく言われますけどね、
ラジオ深夜ラジオでは松崎しげるさんの黒さはよくネタに使われるものですね。とうとうアコラジにもしげるさんが来たのかな。ちょっと嬉しく思いますけど。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいからいただきました。シャムシェードの最終回、シャムシェードの感情のうち3分の2の純情でない感情の部分に大量の高菜チャーハンを詰め込まれて死ぬ。
なんで高菜なんでしょうね。高菜チャーハンにこだわったんでしょうね。うん、
純情な感情と高菜チャーハンを調合するとあの世に召されてしまうっていう危険な。高菜チャーハンって俺食べたことないな。
美味しいですよ高菜チャーハン。
あ、そっか。続きまして。
最終回なんじゃないですか、ね、これ危ないじゃん。
何系でもない方形さんからいただきました。クロレッツの CM の最終回、クロレッツを噛んだ玉木宏がスポーツ選手らしき女性に向かって息を吹きかけたところ、ため息ばっかり っと怒られるクルム伊達公子さんです。
そうですね。
ため息ばっかり。続きまして、セブンイレブンで彼女に振られました。女子アナの最終回。社員と結婚、その後フリーに転身するが、なかなか芽が出ないのが定番。そううまくは野球選手と結婚できるとは限らない。ざまあみろ。
なんやこれは。
なんでお前ここで性格悪い感じ出しちゃうんだ。コーナーで出してくんね、やめろよ。女子アナにひがむ。でも確かにさ、女子アナっていいなってみんな一回思うよね。
思います。
すげえ大変な仕事だと思うのにさ、野球選手と結婚して寿大社ってことだけ取り上げて俺もいいなと思ったりするもんね。
うん、そうですね、う
ん、あれ何なんだろうね。続きまして、ラジオネームノラゴリラさんからいただきました。ソナーポケットの最終回。全国で LINE が使えなくなり、全国各地のヤリマンからの指示を失い、クーデターを起こされ散る。
まあまあ攻めてますねこれ。
うん、どういうことなの、ソナーポケットの、
まあ、LINE のなんか既読の歌詞みたいな。
ああるんだ、
既読がまだつかないみたいなことを。
え、そんなこと歌詞にしてんの。
歌詞にしたと思うんです
よ。すげえな、ソナーポケット。
そうそう、ちょっとネットで話題になった。
あ、そうなんだ、
はい、
すごいね。あ、俺そう LINE の既読か。俺も今恋人とかもしできたらそういう歌詞書くのかね。
どうなんですかね、
楽しみだね。あ、もう寝耳に水だった。全くそんなことをしようと考えたことない。
発想として。なるほど。
全国各地のヤリマンからの支持を失いってどういうこと。ソナーポケットのファンみんなヤリマンってこと。あのさ、ね、これはヤリマンって表現はあんまりさ、
はい、
あ、よくない表現かもしれないけどさ、このヤリマンっていう人はさ、
はい、
世の中にいる。俺一人も会ったことないよそんな人。
僕もないですね。聞くじゃないですか、よくね、情報としては。
そうだね、男のバカな情報
もね。俺の友達がとか、
そう、
僕のなんか知り合いがっていう、
そうそう、
あんまりね、
ね、
ないですよね。
まあね、
まあ、分からないんです。
どういうこと、どういうことだよ。
だからヤリマンは、うん、あのやる相手の人種にしかヤリマンということを明かしてないんじゃないですか、うん、僕たちみたいな人種にはヤリマンという情報を与えてくれない。
お前こっちに寄り添ってくんじゃねえよ。お前こっちの軍団に入ってこよう
と
するんじゃない。
僕たちって言った瞬間目つきが変わった。
ぶっ飛ばした。続きまして、ラジオネーム北海道バスケットカウントからいただきました。羽ペンの最終回。映画のエンディングでどこからか飛んできてフィンと書こうとするも途中でポッキリ。シャレた演出しようとしてフィンの愛の上の点ぐらいでパッつってあっつって、
だいたい左上から来るん
です。そう、ヒュルヒュルヒュルヒュル。いいね。羽ペンといえば、あのハリーポッター僕好きでさ、
はい、
ずっとハリーポッター読んできましたけど、ハリーポッターと一緒に年を取ってきたんだよ俺。ちょうどハリーポッターが出るのと同じあの年の取り方だ、
はい、
本の出方、まあ、ダニエル・ラドクリフ君も俺と同じ89年生まれだから、ラドもとも同じ
あれだ。何友達みたいに言ってますか。
クリも。
なんでそこ抜粋したんですか。
あの関西のさ、ユニバーサルスタジオにハリーポッターのあれできたんでしょ。
あ、ま、予定みたいですね、調べたら。
まだ全然、
いや全然じゃないんですけど、もう CM も売ってるんで、
うん、
もうすぐできるんじゃないです
か。あ、そうなんだ、はい、ちょっとね、できたら行きたいね。西田って言ってこようか。
いや、どういう状況ですか。
だって男と二人で行くの変じゃん。
いや、そんなことないですよ。
変だよ。
あ、でも、あ、女性2人はありえますけど。
女性はあるよ。
確かに男2人、うん、でも男5人ぐらいなら行ったことあります、
ね、ああ、まあね。じゃあ西田ちょっと来月の予定開けてみて。
どういうことですか。なんで
お前が仕事の日に俺ハリポッター一緒に行ってるっていう。
それこそ最終回ですよね。
最終回、最終回のコーナー、この、コーナーは懸命に最終回と書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com までどんどんメールを送ってください。あなたからのメールお待ちしております。山梨県ラジオネームコモハカさんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、僕の分もひじき食べていいよ。細身のシャイボーイの細身の細身のシャイボーイの細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイということで、番組も、もうすぐ終わりの時間に近づいてまいりました。ここでちょっとメールを2つ、まず群馬県ラジオネームコケマリさん、細見さん、ジャーゲイさん、こんにちは。こんにちは、いつも楽しく聞いています、ありがとう。 特に細見さんの歌やトークには元気づけられます。いつかライブで頑張っている人を見ると自分も頑張りたくなるとおっしゃっていましたね。僕にとっての細見さんがまさに、その頑張っている人です。10年前の初恋の相手を今でも全力で引きず、追いかけている姿を見ると書き直してくれてる、勇気が湧いてきます。僕の初恋の工藤さんは連絡先もわからず成人式で会ったのが最後です。どこかで幸せになっててほしいな。少し話は変わりますが、今気になっている女性がいます。第4回の細身のシャイボーイさんのワンマンライブに誘いましたがダメでした。ツイッターで精一杯強がってきっと、家族でケンタッキーでも食べに行くんだと書いたら、これクリスマスの俺やったの、行くんだろうなって書いたら、わざわざ細身さんが見つけて、そのつぶやきを見つけてきて、お前チキンに負けたのかって返信してくれましたね。マジで腹が立ちました。怒っちゃってるじゃないこの人。そしてライブ当日、たまたま席の隣、自分の隣の席が空いていたので、もし彼女を誘えていたらここに座っていたんだろうななんて妄想していたら、ライブ終了後にそこに細見さんがドカッと座ってきて記念撮影しましたよね。驚いたし嬉しかったけど、妄想の中の彼女は潰れてしまいました。ごめんごめん。次こそは本物の彼女を連れて行きます。うまくいけば6月15日は初デートになると思いますので、最高のライブを期待しています。ダメだったら細身のシャイボーイタオルで泣きますっていただきました。あと1つ、ラジオネーム腹筋浪人さん、シャイボーイさん、ジャーギさん、こんにちはと。第3回も楽しく聞きました。あれから榎谷先生の日々ロックを単行本で買い、テキサスレディオギャングも読みました。続きはとても楽しみです。ありがとう。ところで、第3回の話でもありましたが、細身のシャイボーイさんは6月15日に単独ライブがあるんですね。私も行ってみたいと思うのですが、これまでライブと名の付くものに行ったことがありません。事前の準備や当日の流れなど、ライブに行く前に知っておいた方がいいことがあれば教えていただきたいです。ラジオ応援していますというメールいただきました。ありがとう。ラジオを聞いてくださって、こう音楽の方に興味を持ってくれるっていうのはとても嬉しいことですし、私も心からやっていてよかったなって。今日でラジオは5回目、第4回で0回があったから5回目ですけど、そうやってライブに行きたいって、そのいわゆる何ですか、ラジオを聞いて、まあラジオの中で曲流したりしてて行きたいと思って、とても嬉しいです。私ちょっと頑張りたいと。で、何このコケマリさんかは、彼女をね連れて行きたかったけど連れて行けなかったって書いてあったけど、隣の席が空いていて、そこに彼女が行ったらと思っていたって書いてあったけど、僕もね、歌ってる時はいつも、空いてる席に、中学3年生の時1回だけ、その僕は鈴木さんとデートしたことがあるけど、その時のデートが僕、まあうまく喋れなくて、じゃあ、あのデートをしていた時の2人がここに座っていたとして、初めてのデートでドキドキしてうまく、おしゃべりもできない中学3年生の高校1年生の時の僕を楽しませてあげようと思って、今僕はいつもライブをやるのよね。だからね、なんかその同じことをちょっと思っていたっていうのはなんか嬉しく思いますし、もしね、6月15日第6回のライブに来てくださるのであれば楽しみだね、その彼女が。
いや、そうですよ ね、
ちょっと頑張りたいと思います。で、何ですか、この腹筋浪人さんはライブとか行ったことがないと。だから不安なんだろうね。ライブハウスって場所、僕もすごい怖い場所だと思ってたし、大学生の時とかよくライブはすごいたくさん行ってたけど、全部ゼップとかブリッツとかそういう大きいとこ、武道館とかしか行ったことなくて、こういう私が今回やる、まあ、大体まあパンパンに入れても7、80人しか入らないから、そういうとこには行ったことないから不安って方もいると思うんだけど、全然、不安に思わなくて大丈夫。僕ができる場所だから、僕がやらせてもらえるっていう、新宿ロフト、下北沢ロフトっていう、とても素敵なライブハウスで、なんだっけな、6時半に開場して、7時から私は歌い始めるんだけど、まあ6時半に、まあね、場所が下北沢の、まああの、いろいろ組み込んだ街の中だから、ちょっとわかりにくい可能性もあるけど、まあホームページ見れば地図とかも載ってるし、準備ね、まあ本当に、そのライブは僕は席を用意してるから座ってればいいだけだから、別に荷物も椅子の下とかにいれば邪魔にならないし、別にその T シャツ着たりとかする必要もないから、自分の好きな、で、おしゃれする必要もないしね、普通にその日に6時半に、まあ先着順で席は決まるんだけど、まあ普通に自分の見たい席に座っていただいて、で、7時になったら僕が出てきて、歌を2時間ひたすら歌うっていう、だけです。 あのライブって結構一体感とかが重要で、バンドのライブとか、アコースティックのライブもそうだけど、みんなで一緒に歌ったりとか、みんなでこう手を振ったりとか手を上げて曲の同じ部分歌ったりとか、そういうのあるけど、僕のライブってそういう部分が一切なくて、っていうのも僕はライブでね、ラジオみたいなことしたいと思ってるんだ。ラジオで、1対1のコミュニケーションをしたいと思ってるから、全然、友達と来なくて大丈夫。あの僕のライブ来る人は大抵一人です。これがいいことか悪いことか分かんないけど、みんな結構一人が多くて、まあその会場で仲良くなる人もいるし、全然一人でムスッとしてても全然構わないから、まあ大事なのはまあ来てもらって、まあ体調を整えてもらって、あとまあ来てさえくれさえすれば、あとは僕が楽しませますよっていうだけですので、復帰の兄さんも、コケマリさんも6月15日会えるの楽しみにしております。頑張りたいと思います。ということでね、一曲だけじゃあ歌いますか。もうね、時間がね、もう夜の10時17分過ぎちゃって、一番遅いね、今までで。
そうですね。
まあ全部ね、ジャーギジョージの打ち合わせのせいなんだけどね。仕事のあれで遅くなってるんですけどね。まあいいでしょう。じゃあせっかく、初恋の人の話が出ま、まあ、せっかく初恋の話の人が出たって、毎週話してはいるんだけどね。まあ、初恋の子と僕はね、駅で待ち合わせを何回かして、だから未だにその東戸塚の駅を通ると、もしかしたら鈴木さんがいるんじゃないかなと思ってしまうことがたまにあるって、そのことを歌にした曲をちょっとじゃあ歌ってみましょうかね。なかなか治らない癖が僕にはあるんだ。歩道橋渡って駅に近づくと自然に音楽流れる。イヤホン外して喧騒の中耳を澄ますんだ。あの子と別れてからいくつかの季節が過ぎ、あんなに好きだった笑顔もぼんやりだ。だけどまだ覚えてるんだ、僕の下の名前を呼ぶあの子の声だけは、いつか最寄り駅で君を見かけた時には声をかけてもいいかい。君は笑いかけてくれるかい。夕日に照らされた二人プラットホームでたわいもない話、ベンチに腰掛けて改札を抜けた二人、さよならと分かっているから日が暮れるまで話し込むのさ。あの子を忘れようと何度もしたのだけど、ダメだな、会いたいと期待してしまってるんだ。毎日待ち合わせした改札前見てる、もう会えないと分かってるのに、いつか最寄り駅で君を見かけた時には声をかけてもいいかい、君は笑いかけてくれるかい。最寄り駅でいつか君を見かけた時には声をかけてもいいかい、君は笑いかけてくれるかーい。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフーフー。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この放送は神奈川県横浜市戸塚区の 佐藤家から細身のシャイボーイとジャーギジョージの二人でお送りしました。今週も本当にたくさんのメールいただきまして本当にありがとうございました。メールは総数で200通以上来ました。
来ましたね。
本当に心から感謝しております。すべてのメール読めなくて申し訳ない。ただ全部のメール私に読ませていただいて毎日の、励みとさせていただいております。どんどんたくさんメールをお待ちしております。読めなかった中でもせめて、お名前だけでも読ませてください。ラジオネームコモハカさん、老人グマさん、チハリンさん、シマコウさん、パンストライダーさん、エンターキーさん、ゴンさん、ダイダアイツさん、アマシットさん、ボブヤマさん、気まぐれスナフキンさん、タツヤ N1 さん、ブルースドライバーさん、母が作った茶色い弁当さん、嫌われ者の歌さん、最下層のクーさん、シロウヘイさん、まだこだまさん、この他にも本当にたくさんのメールいただきました。はい、本当にありがとうございました。来週も頑張ってやっていきたいと思います。はい、では、エンディングです。
暖かい
シャイということで今週も終わりました。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。どうでした、ジャギラジ。疲れたね。
ね。気づけば。
ねえじゃねえよ。何友達みたいになってんの。あくまで友達の関係じゃないぞ、俺とは。仕事の関係だから。
僕たちとか言ったら、ちょっと避けられるし。
バカ野郎。何がねえだ。まあね、はい、またそのうちツイキャスというか生放送みたいなこともしましょうね。
しましょう。
なんか私たちにしてほしいこととかあればね。てか、そのさ、ツイキャスの時にさ、はい、言ってたのは、リスナーの、それぞれの家に我々を呼んでくれるのなら行きますよ、つってね。
あ、言ってました、
ね。録音機器持ってって。そしたらね、2012とかは愛媛。
そうですよね。
あと、ま、山形の人いたり、バスケットカウントは北海道だっつって。はい、ねえ、でも、いろんな人が聞いてくれて嬉しいよね。ちょっと、まあ、今ちょっと我々の金がねえから、ちょっとなんとかして、工面してですね、はい、全国ツアーしたいと思いますね。すね、アコラジツアー。
アコラジっ子の家に。
アコラジっ子の家に行く。
ね、出てもらったりとかして、ね。
そう、そういいです、ね。やりたいね。ぜひっていう方はぜひ、ね、送ってきていただきたいね。今週の MVP 誰にしますか。
そうですね、どうします、どのネタにします、それともお便りがありますけども。
あ、海外のやつに送ってやりたいと思ったんだけど、
ね、
カナダの。ただ送るのめんどくさそうだからいいや。日本に帰ってきた時連絡くれればあげるわ、
ね、その言ってくれる。
もっこりさんにしよっかな、
大原さくら子ちゃん。
そう、大原さくら子ちゃんに採用されたもっこりさんが、ね、じゃあ第4回の細身のシャイバーアコースティックラジオの MVP に決定しました。おめでとう。
ありがとうございます。
ということでね、細身のシャイタルを送りますので待っていてください。いやー、終わったね、ジャゲジョージ。
思いましたね、通常回。
いや、どうでした。
いやー、でもなんか落ち着きをね、
ま、ね、やっぱね、またこれで落ち着いて、
はい、
これから多分ね、過激な回の後はちょっとこういう落ち着いた回をやっていきたいと思います ね。
ね、
でもさ、言ってもさ、本当にそのいろんなメールいただけるのが嬉しくて、あとはその、はい、ハッシュタグアコラジ、
はい、
ツイッターだね、
トゥイラ
ー、トゥイラ
ートゥイラ
ツイッターにハッシュタグアコラ、そう、ツイッターやってない人はわからないと思うんだけども、はい、アコラジって書いていただけると、感想を言っていただければ私たち見に行きますので、
はい、
ね、あれも一つの励みになってますし。
そうですね、
私だってバイトが朝早いからだいたい朝6時ぐらい、朝5時に起きるんですけど、はい、朝5時に起きて一番最初にやるのはトイレ行って歯磨いてハッシュタグアコラジを見ることですから。
あ、僕も同じです。
ああ、そう、
あ、起きてまず見ますね、うん、やっぱり、
うん、何、お前と違って俺はトイレ歯磨くの挟んでないぞって言いたい。
そういう話じゃない。
偉そうだぞお前。
急に壁がすごい。
バカ野郎。でもね、どんどん送ってくださればと、やっぱ嬉しく思います。やっぱさ、アコラジ始めてもっと面白くなったのは、普通に深夜ラジオ聞いててアコラジで出てる子がどんどん、ね、読まれてるの見て楽しくて、今週の山ちゃんのさ、ラジオとか聞いてても、
はい、
ネズミ後輩も読まれたし、バスケットカウントも2012も、裏筋リコーダー大輔もね、あとイオリフリーダムさんとかも、はい、みんな読まれててさ、なんかとてもそういう素晴らしい、作家さん、あ、じゃねえや、はがき職人の方が私に力を貸してくれてることも嬉しいし、はい、あとは今日のオープニングメールでも読んだ、普段ラジオとか全然聞く習慣なかったけども、アコラジに、聞いて楽しいですとか、アコラジをきっかけに、ポッドキャスト聞き始めましたとか、メール読まれて嬉しいとか、そういう感情とても嬉しくて、ラジオってやっぱすごい面白いよって。ただ私は思うのは、もちろんジャンクも全部面白い、日本放送の番組も全部面白い、ただみんななんか音楽ややっぱ、それこそ芸人さんとして有名な方々、テレビでも売れてたりする方々がラジオでやってるって、もちろんそれもいいんだけども、僕はやっぱラジオ生え抜きの選手が見たいなって。ラジオから出てきたそれこそ、まあ、伊集院光さん、 もうやっぱかっこいいじゃない。で、僕は野球好きでさ、やっぱ巨人の坂本選手とか、それこそ松井選手だったりとかもそうだけど、高橋由伸選手もそう、なんかこう巨人の、ドラフトで入ってそのままずっといる生え抜きの選手が大好きなのよね。で、私はラジオの生え抜きの選手になれるように頑張りますので、ぜひ皆さんのお家からお貸しいただければなって思いますね。じゃあ、ジョージから何かあります？最後に。
いや、もうそれをもう全力で僕はサポートするっていうだけですよ。
じゃあもう時間ないんでいきますよ。はい、では皆さん来週も聞いてください。いきますよ。 1,2,3 シャイ、はい、またね。
ホッとしました、
ね、ホッとしたね。終わったって感じだね。ホッともっと回。